はい。はい。はい。アリスさんが来てません。あ、今来た？今来たのか？今来たか？アリスさん？アリスさん？おはようございます。
おはようございます
。何か言い訳はございますか？はいはい、聞こうではないか。
マウスが動かなくて。
マウスが動かなくて。はいはいはいはい。
それで、
はい、
あわあわしてたんですけど、
はいはいはい、
よく考えたらノートパソコンって指で操作するところがあるじゃないです
か。まあまあ、ありますね、ありますね。はい。
いや、もう全然失念してたんで、
はい、
めちゃめちゃ焦って、
ほうほうほうほうほうほうほう、
マウス動けって、
なるほど、
やってたの。
なるほど。
あ、
まあな、ちょっとね、
危なかったな。
アウトです、アリスさん。間に合ってません。
キャー、
まあ、マウスが動かないのはまあまあ不可抗力ということでですね、許しちゃうよ、許しちゃうよ。ん、な、何か、あれ、アリスさん声が聞こえなくなったんだが、気のせいでしょうか。
いや、本当に焦ってた。
はいはいはい。
なんでだろう。聞こえなくなった？
あ、大丈夫ですよ。復活しました。
聞こえる？
はい、聞こえます。
聞こえる？
聞こえる。聞こえます。
なんかコードがおかしいよ。
はい。というわけでアリスさんを表示させましょう。はい、ほいっと。はい、というわけでですね、ウィスパーボイスで登場、アリスセラフィムさんでございます。はい。タッチパッド。存在を忘れていたアリスちゃんっていうね、うどん伯爵さんからコメントいただいてます。
アリスだよ。
はい、マウスがないからタッチパッドで操作すればいいじゃない。そしてエイチャル兄貴優しいって。ほら、アリスさん俺優しいです。
めちゃめちゃ忘れてます
。おおお、
そう、優しい。
俺は優しいです。
本当にごめんよ。
いや、全然いいよ。
これほどマウスが動かないことに恐怖を覚えたことは久しぶりでござるよ。
おー、なるほどね。ちょっとね、来て早々なので若干だけボリューム調整しておきましょい。アリスさん、音量を試したいと思いますので喋っていただいてもいいでしょうか。
はい、アリスラフィムは、12歳で、包丁一本で世界征服を目論んでいます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。やっと正月衣装から、着替えたアリスさんっていうことなんではございますが、あれでも今日アリスさんメイド姿だね。まあ冬服だから、私も冬服なんでね、なんか冬服っぽい。
でもいつもの服じゃないよ。
そう、いつもの服じゃないですけど、なんか長袖の可愛らしい服を着てるじゃないですか。
確かにね。
しかもね、
確かに冬服っぽい。
そう、しかも
この耳がさ、
はい、
耳がちょっとお気に入りでさ。
あ、なるほど。
しかもこのリボンもほら、リボンも
ね、あの猫耳リボンね、可愛いですよね、これ。ほんと
これ可愛いよね、これすごいアイデア、
ね、
めちゃめちゃ可愛い、お気に入りなんですよ。
はい、まあそんなこんなでですね、
普段着の方でもつけてほしい。
あ、普段着の方にもつけてますよ。あれ、この前お渡しした新しいやつ、普段着のやつにもちゃんと猫耳になってますよ、確か。まあでもいいじゃないですか。あの、今日はあの私も冬服なんで、冬服同士で行きましょう。寒いんでね。
そうか。
はい、最近もうお外も寒いので、
うん、
冬服同士で
行
きましょう。はい、まあそんなこんなでですね、レイブンズナイト始めていきたいと思います。若干のね、生放送での、トラブルはつきものではございますが、うどん伯爵さんもいらっしゃいませ、元新さんもいらっしゃいませでございます。そんなこんなで、生放送感バリバリのレイブンズナイト始めていきたいと思います。本日も最後までお楽しみくださいませ。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、駄菓子のように多種多様な ラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー、画面向かって左緑のおじさんこと HRR と書いて HR です。あれ、アリスさん、音がなんか宇宙人みたいになってるで。
あって、みき、バーチャルネタピムです。よろしくお願いします。
おお、ちょっと、
マジで、もうダメだ。アリスさん、アリスセラフィムだよ。
アリスさん、はい、こんばんは。
よろしく。第4量で
アリスセラフィムっていうことでですね、今日もこの2人でお送りしますので、よろしくお願いいたします。なんか通信が悪いみたい、電波が悪いみたい。
お願いします。
電波が悪い感じかな、うん、大丈夫かな。
ちょっとつなぎ直してきてもいいかな。
あ、いいよいいよ、はい、ぜひぜひちょっと試してみて。
ダメっぽい。
試してみてください。はい、なんかちょっとこちらもなんか変な音がポンポンポンポン流れてる、なんかエラー音みたいなのが流れてるんで、ちょっとそれを、止めつつ、よいしょ。おお、はい、ありちょっと待ってくださいね。アリスさんをつなぎ直すので、一旦こちらアリスさんの画面を閉じます。はいよ、はい、というわけでですね、あ、戻ってまいりました。
はい、
よ、ちょっと待ってくださいね。
あれ、画面も、
画面がちょっと一旦アリスさんが出る際にトラブルがあったら困るので、一旦画面を閉じました。もしもし、大丈夫です。
一回落とすね。
はい、どうぞ。画面一旦閉じましたんで大丈夫です。はい、
はい、じゃあ一回一回います。
はーい、
これでもう一回、よいしょ。
はい、そしてですね、ちょっとストリームアバターが何でしたっけ、あれしましたんで、通知がおかしくなりまし、表示がおかしくなりましたんで、参加されたい方はですね、もう一度、ストリームアバターを、起動してみてください。YouTube の方でコメントしていただければ、ストリームアバター
ってもしかして下のちょこちょこしてるやつ。
そうそうそう、それそれそれ、それがね、一旦ちょっと消えちゃいましたんでね。はい、というわけで、さくらんさんもこんばんは、いらっしゃいませ。はい、まあそんなわけでですね、はい、お、アリさん戻ってこれたかな。はい、なんなんでしょう。
いらっしゃいませ。
はい、
僕と HR さんの会話に、
はい、はい、
15秒ぐらいの差があります。
なるほど、タイムラグがあるわけですね。
うん、
ならちょっと臨床してみようか。はい、カエルの歌が聞こえてくるよ、ガガガガ、
カエルの歌が、
まあ今日は
ガケロガガガ、
まあ今日はとりあえずアリスさんは、意外とタイムラグがあるということを、了承してした上で、やっていきたいと思います。はい、なんかパソコンの位置とか、
ちょっと待って、
はい、
そんなこの状態で喋れてば、マジで。
いや、あれですね、ノートパソコンの位置とかを変えてみてはいかがですか。もっと電波がよく届きそうなところとか。
変えるのね。
ノートパソコンの場所とか向きとか。
届きそうなところ。どこだろう、届きそうなとこって。場所。
そう、電波が届きそうなところ。壁は挟ま、なるべく、その遮蔽物が少ないところですね。
いや、無理だよ。
なんででしょう。まあいいや、はい、まあそんな、
だって、
はい、
おう、
大丈夫？大丈夫そう？
大丈夫だけど大丈夫じゃない。
あ、そう。まあ、あのタイムラグの空気を読みつつ喋っていただければいいのではないかなって勝手に思ったりしております。あれ、どうしました？どうされました？まあ、あのとりあえず今日のお題を紹介していきましょう。本日のお題はですね、お菓子、駄菓子、スイーツで行ってみたいと思います。まあ、というのもですね、今日何何
いや、はい、
ワーオーって変な声がね、ワーオーって変な声が聞こえたらしいですけど、まあまあ気のせいではないでしょうか。気のせいということにしておきたいと思います。はい、はい。まあ、そんなわけでですね、今週のお題、お菓子、駄菓子、スイーツでございます。まあ、おすすめのね、お菓子てかね、最近の話題だとうまい棒が12円に値上げするとかっていうね話も出てきてまして、ちょっと怖いなって、駄菓子の業界にもね値上げの波とかがやってきてるのではないかなっていうね、恐怖も感じつつ、まあこういうコロコロかのではですね、食後に3時のやつにゲームのお供にこういう家にねいることが多かったら、駄菓子とかお菓子とかをね食べる機会っていうのも大きく、増えてくると思いますので、まあそんな感じのね、駄菓子のお菓子についてですね、いろいろと懐かしいものから最近よく食べているものまでいろいろと募集したいと思います。投稿いただく場所に関しましては、レイブンズナイト掲示板っていうのにですね、書いていただいてもいいですし、こちらの放送 YouTube ライブ、ニコニコ生放送、あとツイキャスなんかでも放送してますので、そちらの放送にコメントいただくのも全然 OK でございます。ぜひぜひ、あなたのおすすめのお菓子、駄菓子、スイーツ、まあね駄菓子メインで書いていただけるといいんではないかなって思います。まあ、というのも今日のゲスト、今日登場していただくゲストがですね、駄菓子屋をやってる妖怪 VTuber さんがね、来ていただくことになってますんでね、そちらも楽しみにしておいてください。はい、というわけで勝手に進めてますが、アリスさん大丈夫そうですか？なんかあれですね、この地球の裏側にいる生配信、生放送のあのテレビ番組でよくある時間差でね、
アリスは地球の
裏側にいるような感じのねのがすごい面白いのかなと思ったりしますが、
いやもう本当に地球の裏側ですよ。
あ、そう？
どうしたらいいのこれ。よいしょ。うん。
なんででしょうね。なんでだろう。不思議。
うん。
普段はそんなことないのにね。
とても寂しいですな。
はい。あ、うん、そうだ。アリスさんが戻ってきたのに画面消えっぱなしになってる。失礼しました。どれだったっけ、
そうだなと思って言おうかなって思ってた。
完全に忘れてました、はい、
僕の方がラフで遅れてんのかなってちょっと思ってたんだ。
はい、完全に忘れてました、失礼いたしました。
透明人間になったんだよ、はい、みんなの憧れの透明人間なんだよ。
あ、でも今は普通に聞こえてますね。なんでだろう。なんかね、ご家族
気まぐれです。
気まぐれ、なるほど。ご家族の方にね、が思いの、使ってなのかもしれませんけどね。はい、そんなわけでですね、そろそろゲストコーナーということでですね、今日のゲストさんにも登場していただきましょう。はい、よいしょ、画面の準備もできたところでですね、本日のゲストさんをお呼びしたいと思います。はい、では今日も、最後までレイブンズナイト、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では次、早速登場していただきましょう。本日のゲスト、歌手のサラ様に来ていただくことになりました。というわけで、BGM スタート。はい、では登場してください。歌手のサラさん、どうぞ。
はい、どうも皆様はじめまして、僕は歌手のサラと言います。だいぶ緊張しているので、ここにいるね、素敵なお姉さんやね、あのお兄さんとにねこう引っ張ってってもらおうと思ってます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お、緊張してる方が来るのは新鮮ですね。
はい、声が ちょっと大きいかな。
あ、アリスさんの方でやる、
ちょっと音量が僕大きいかも。
あ、了解。ほんならまあアリスさんの方でちょっと、調整していただければと思います。
あ、そっ、
はい、あのこちらはあの調整して合わせてますので、はい、サラさん頑張れということでね、早速ギルさんから応援のメッセージが届いております。
ありがとう、
ありがとうございます。頑張ってください。はい、というわけで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやでもね、サラさん、早速気になるんですが、そう、初めてお会いした時ってさ、
はいはいはい、
なんか一つ目だった気がするんですよ。
ああ、そうですよね。
妖怪ってあの話だったんですが、
ちょっと今ね、あのみんなにね、あのちょっと幻覚かけてね、あの二つ目に見えてるかもしれないけど、
なるほど、
ちょっと現実をちょっとだけ解くか、うん、ちょっと解きますね。じゃあよいしょ。
あ、
どうもこちらが、
かわいい、かわいい。
一つ目のね、単眼の妖怪として、ね、このようにね、ね、ふらふら、ふらついてるものでございます。
おお、かわいい。はい、
よろしくお願いします。
見かけとボイスにギャップがあるということではございますが、
あのさ、
はい、なんでしょう、
うん。一つ目だとね、
はい、
うん、目にゴミが入ったとき、どっちに入ったかとかわかんない？
いや、真ん中でしょ、それ。
真ん中に入ってくる。
俺が答えてしまって。
ね。なにな
に？ね、真ん中か。でもね、感覚としてはね、あれだよ。あの、目大きいけど、右側の端になんかこう、痛いものがあるなとか、左側の端になんか痛いものがあるなっていうことぐらい。うん、
なるほどね。
おぉ、
まあ。ちなみに、あの、こんなことをあの聞くのは失礼かもしれませんが、
はい、
今って女性ですか男性ですか？
あ、今はね、男性です。
男の娘、
男の娘です。
なるほど。いや、またしても、私は、ゲストとして男の娘を、招待してしまったという
なんと。でもさ、はい、ちょっと声がね、はい、尾形さんにちょっと近くて、
ほう、
好みです。
本当ですか？
お、アリスさんの好み。いや、これあのアリスさん、サラアリステーテー始まるわけですか？
テーテ
ー、サラアリステーテー始まるわけですか？
お、いや、何がテーテーんだ、テーヘン、テーヘンだ、
テーヘンだ、テーヘンだ、
テーヘンだ、
テーヘンだ、
テーヘンだ、テーヘンだ、テーヘンだ、大変なことになっちゃうのかな。
ところで、ちょっとお聞きしたいんですが、その一つ目ということではございますが、はいはい、何の妖怪とかっていうのはあったりします？
妖怪、まあ、
特にそういうのはなく、
もうあの一つ目の妖怪、
はい、なるほど、
一つ目小僧とかって聞くじゃないですか。
あ、よくありますね、
はい、あそこの界隈のものです、
うん、なるほど。ということは、あの
普段、
はいはいはい、
はいはい、
うん、
どうぞアリスさん。
よくあのお人形ね、
うん、
人形のドールの、はいはい、こう顔のこう作成する人が結構いるんだけれども、
はいはい、
やっぱりあの一つ目ちゃんのお人形の顔を作ってらっしゃる方も結構いて、
うんうん、いますね、
うんうん、聞こえるのかな、
聞こえてますよ、
そうそう、大丈夫ですよ。
なんかね、うん、そのお人形さんをちょっと思い出した、うん、
あ、
見せてあげたい。
なるほど。
見たい。
見たい。
見たい、いいな。なかなかね、うん、そういうね、うん、作家さんっていうのはね、ちょっと、ちょっと妖怪の里じゃないけど、うん、自分の住んでるところにはなかなかいないもんだから、そうそう、見てみたいな。
なるほど。
まあでもあれですよね、うん、その、普段、人里に降りて、皆さんにびっくりさせないために、先ほどの2つ目の仮の姿も用意してるっていう形でしょうが。
こっちのね、そうです。
でもそちらだとオッドアイなんですね。
そうですね、
赤い瞳の方が、
元々ね、はい、そう元々ね、目がね、多分初期段階だとすごい真っ赤だった記憶があるんですけど、遠い日の記憶ですけど。
なるほど。
そうそう、気づいたら青くなっちゃった。
まあ、かわいい、かわいい。アリスさんのタイムラグ治ったんじゃないのっていうコメントございますが、タイムラグも治ってるのかな、わかんないですけどね。
そうなんでしょうね。
全然治ってないよ。
全然治ってないそうです。はい。
治ってない。
いや、でも あれですね。 その何でしたっけ、2つ目からそのじゃあ1つ目の姿でですね、なんかちょっと面白いエピソードみたいなのがあったら教えていただきたいんですが、姿に対する
そうですね、配信中にですね、
はいはいはい、
リスナーさんがもうちょっといろいろあって、いろいろないわ、いろいろ言って来なくなった子がいるんですけど、
はい、ほうほうほう、
なんかずっとですね、頻繁にですね、どうして一つ目なの、はい、どうして二つ目じゃないのみたいな、ずっと聞かれ続けたんですよ。普段ですね、僕は怒んないんですけど、
はい、
その日に限って、
はい、
お前黒人に向かって、黒人なんで黒人で生まれたのって言うんか、もう聞いちゃって
強い、それは強い
ちょっと種族感だって、獣人で生まれた子に対してどうして獣人で生まれてきたのって言われても、生まれたんだもん。
まあまあそう、確かにそうですね、確かにそうですね、
なんでやって言って
強
っ、ね、はい、その後じゃあ何話したらいいんだよって言われたんで、
はい、
自分語りをしといてください
なるほど
そうそう、
まあね、そういうそのエピソード、うん、まあでもそれは強いですね、サラさん
いやーだってね、なんか、やっぱりね、こうね、どうしてもそのなんかね、おバーチャル世界に住んでる以上、聞かれたところでこの体で生まれたもんは生まれたもんだし、
そうですね、まあコメントで、関西弁かっていうことでですね、ツッコミをいただいてますが
衛星ですよ、
衛星関西弁
、はい、衛星ですね、ちょっとね、ムカついたらごめんね
いやいいんです、私なんかもね、関西弁プラスうどん弁ですからね、はい、関西弁かつうどん弁なんで、そういえばね、ちょっと
うどん
弁です、はい、ちょっと気になったのがですね、まあ、今その男の娘の姿をしてますが、私が初めて見た時ってさ、はい、まあ、先週もちょっとね、リスナーさんの方からさ、おっぱいボインボインな方を連れてきてゲストに呼んでくれみたいなこと言われたことがあったんですが、初めて会った時の姿って、なんか今と違うかったと思うんですが、
多分初めて会った時は、80歳のおばあちゃんだったはずですね、は
い、あれそうそう結構
80歳のおばあちゃんだった、
結構グラマラスなお姉さんだったと思うんですが
では
ちょっとお色直し
して、じゃあ行きますか、
いただきますか、ほんだらちょっと一瞬だけね、はい、画面を、フェードアウトさせていただいて、
ちょっとドキドキすんな、
はい、準備ができましたらよろしくお願いいたします。
いいかな、お色直し、
はい、お色直しなので、まあ BGM も可愛らしい曲に、よ、
どこにいたらいいかな、
もうちょい右、もうちょっと右、
もうちょい右、
はい、ありがとうございます、はい、というわけで登場していただきましょう、改めて登場していただきましょう、歌詞のサラさんです、どうぞ、
はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、被害横丁で駄菓子屋をやっている、単眼娘の歌詞のサラです、単眼年齢80歳、双眼年齢が現在不明の、一応ね、おばあちゃんでございます、よかったらね仲良くしてくださいな、
ロリおばあちゃんロリおばあちゃん
違う、ロリじゃないもん
こんなに可愛いおばあちゃんがいていいのか
年の取り方がね、ちょっと人と違うからね、
なるほど、可愛いおばあちゃん、ちょっとね、かわい、かわいく、かわいい赤面してくださいよ、
赤面ですか、ちょっと、はい、これでいいですか、
あーかわいい
はい、ここまでです
はい、まあそんなこんなでですね、
かわいい、
せっかく、登場していただきましたので、定番のね、質問なんかも交えて、おしゃべりをしていきたいと思います、歌手のサラダさんへのね、質問とか、ね、コメントなんかも、応援のメッセージなんかも募集しておりますので、ぜひぜひお願いいたします。そういえば、コメントでですね、アリスさんとは違うタイプのメイド服だねっていうね、コメントをいただいてますが、なんか和風メイドって感じなのかな、
そうですね、和風メイド、
かわいい、
ちょっともうちょい、上半身、
僕も このメイド服の長さがドーンって長いのが好き。
そうですね、ちょっとあの下、隠れてないギリギリまでちょっと上げてみましたが、まあ、こんな感じですね、ちょっと、お名前も上にずらさせていただいて、今日のお題は一旦消しときましょう。はい、まあ、こんな感じの和風メイドな、和が駄菓子屋の、いや、こんな子が駄菓子屋の店長、駄菓子屋の店主してたらさ、駄菓子屋によるこう小学生 の、 あの子供お子様らの性癖が壊れそうな気がするんですが、
まあほら、あの来るのもみんな
胸揺れてる。
あ、なるほど、あの子供妖怪の性癖がぶっ壊れそうな気がしますが、はい、まあでもね、あの
揺れてるよ。
そう、一つ目にね、牙にね、エルフ耳、エルフっぽい耳、妖怪耳にね、バルンバルンしおるあれにね、和風メイド服という属性てんこ盛りではございますが、セクハラで訴えられますね俺。あ、すみません、失礼しました。はい、
ま、頑張ったから。
いやー、かわいいです、ありがとうございます。しすいさん、和骨ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、定番の質問なんかも聞いていきたいと思いますが、まずね、お名前の由来なんかもちょっと教えてもらいたいなって思うんですが、
名前の由来は、
はい、
なんか、まあ、ちょっと下の名前だけで言うなら、もともとその、実はあの名字がなくて。
お、なるほど、サラさん単体だったわけですね。
そうですね、もともとサラの駄菓子屋っていう名前だったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
もう概念的な感じでやってたので、
はい、
あれなんですけど、でまあサラはただただちょっと語呂が良かったっていうか、好きな響きだなっていうので取ってきたんですけど、
まあでも可愛らしい響きですよね。
で、まあ菓子のって今ついてると思うんですけど、
はい、
なんかお菓子系のやっぱりね、駄菓子屋だからお菓子系で何かないかなと思った時に、もう菓子に、はい、ハラの脳つけて、カシノが一番自分の中でしっくりしきたので、
ほうほうほうほうほうほう、
そうそう、もうしっくりきたフィーリングですよね。
なるほどね、
そうそうそう、
まあでもフィーリングって大事ですよね。
本当に、ね、最初はね、でもね、指令からなんかダッステー名字ってずっと言われて、
いやいやいやいやいや、
お前ちょっとネーミングセンスがちょっと
かわいいよ。
あ、本当、
いやいや、かわいいです。
まあでもその、
う
ん、
ありがとうございます。
インパクト分かりやすさっていうのは。
だってなんかやっぱりお菓子ってさ、
うんうん、
そうそうそう。お菓子はだっていつだってみんなの味方だよ。
そう、本当にそう。
まあちなみに私、
今も食べてるもん。
今日の放送のために私もね、いっぱいお菓子、駄菓子買ってきたんですよ。ガサゴソ、ガサゴソ、ガサゴソ、ガサゴソ、ガサゴソ。
いいですね。
はい。
僕もガサゴソガサゴソ。
はい、アリスさんは今何食べてるんですか？
ね、
はい、
肉の花まさんのクワトロチーズボールです。例のごとく。
なるほど、今日サラさんは何かお菓子とか用意してたりしてるんですか？
あ、でもアリスさんが何か言ってた、
ね、あ、はいはい、アリスさん、
ねえから言
ってた。あ、どうぞどうぞ。
あ、いやいや、どうぞどうぞ、
うん、あ、いいんですか？
うん、
じゃあまあ、ちょっとあんまりちょっと変えてなかったんですけど、ちょっと気になったものを一つだけ買ってきて。
ほう。
なんですけど、まあ、一応ちょっとね、人里の方にお出かけしに行った時にちょうど買ってきたので、
はい、
あれなんですけど、なんか、その駄菓子屋コーナーに、ライフガードのペーストキャンディーというものが売ってあって。うん、
ライフガードのペーストキャンディ
ー？お、
ライフガードの？
はいはいはい。
そう、ライフガードの。
つまり、あれか、何ちょっとガムっぽい感じの飴なのかな。
いや、ペーストキャンディーだから、ちょっとね、配信前に一つだけ食べちゃって。
ああ、もう食べてるわけですね。
うん、ちょっと味見をね、
はいはいはい、
食べたらなんかどっちかっていうと、
はい、
なんだろう、すごいねっとりしたゼリー。
ほうほうほうほうほう。
なんだろう、水飴に、そうそう、水飴に少しゼラチン混ぜて固めたものみたいな、
うん、あ、でも駄菓子系にありそうですよね。
ありそう。
でもライフガードってかなりコアじゃないですか。
まあでもそのライフガードって言ったら、個人的にはなんだろう、駄菓子を扱ってる駄菓子屋さんの前の自動販売機とかに置いてそう。
確かに
ね、あのチェリオでしたっけ、
うん、あーチェリオありますね、
はい、チェリオの自動販売機にねライフガードは置いてそうですんでね、
チェリオ
チェリオです、
間違えてちょっと
すいません、ニコニコ国っていう話なんですが、すいません、ニコニコ動画の方のコメントが、現在接続されてませんでした、失礼いたしました、現在ですね、ニコニコ国、当選坊おじさんさんのおかげで、現在、第4位にランクインしております。はい、何が4位か分かりませんが第4位にランクインしておりますありがとうございます。まあ、あの私自身も、秘密結社コンズ名義でですね、ニコニコ広告をぶち込んでおりますが、はい、
まあでもコンズありがとう、
コンズありがとう。まあ、あのライフガードといえばですね、まあ、私もねそのお菓子を買うときに見たんですが、ライフガード自体がちょっとその近代的っぽいイメージだったので、後回しにしようかなと思ったんですが、まあ、でもお話を聞く限りやっぱりものすごい駄菓子してますね。いや買えばよかったなあの時に、
あ、あの見たらねこう買っちゃうんで何でも。
ちなみに私は今手元にあるのは、キャベツ太郎、
うんうん、
うまい棒、
いいですね、いいですね、
ビッグカツ、
うんうんうん、
あキャベツ太郎、
ドラチョコ、
懐かしい、
このドラチョコが多分一番いいです、ドラチョコが多分一番いいんではないかなって個人的に思っております。
美味しいですねドラチョコね。
ただあれがなかったんですよ、
ドラチョコって何？
ドラチョコって知らないですか、アリスさん？
ドラチョコって何？
なんかちっちゃいドラ焼き風なんですけど、間にこうチョコが挟まってるようなお菓子です。ぜひぜひ調べてみてください。うん、ドラチョコ。しっとりした感じのね、うん、20円ぐらいで買えるんですけど、これ2、3個どころかもうちょい食べると結構お腹が膨れる感じの。非常食にも良さそうな感じのお菓子でございま す、ね、まあ、登山するときに持っていくかどうかは分かんないですけどね、まあ、登山するときはチョコ持っていけとはよく言いますからね。
そうですね。
え、どうされました？
うんうん、
はい、
ちょっと会話にラグがあるから、
うん、そうですね。はい、コメントでですね、
ごめんね、
大丈夫ですよ。はい、コメントでですね、お菓子美味しいですけどダイエットの敵になる可能性ってね、あとすげえスタンダードだなということで、まあ、私のラインナップ自体がものすごいスタンダードではございますけどね。
そうですね、だいぶ、まあでも美味しいですよね、こう無難無難って言ったらあれだけど、
そう、まあでもね、ドラチョコだけはねちょっとスタンダードじゃないような気はしますよ、うんうん、個人的には、うん、
あーそっか、あー結構見るからこっち、
あ、まあ、見ますけど、多分見ますけどね、
うん、
その、
まあ、でもあんまりこう買ってる子は少ないかなみたいな感じですよね。
そうそうそう、まあ、これに関しては私はね、うん、もう好きなお菓子を、ぶち込んできただけなので、うん、珍しいところではなくて、
はい、うんうん、
コメントでですね、駄菓子といえばうまい棒が10円から10円12円になるんだっけかっていうことではございますが、まあ、これね、うん、10円から12円小銭地獄になりそうですね。
え、そうなの？
そうです、うまい棒が10円から12円、あの材料費の高騰によって、うん、ちょっと現代のまんまでは厳しいということで、うん、12円に値上げする予定ではございます、
うん、じゃああれか、
はい、
税込みいくらになるの？
わからない。
いくらだろう。
まあでもね、正直思うんが、20円にしてもいいから大きさを元に戻してほしいとは思いますけどね。
あ、
よし、というわけで、あのドラチョコを早速食べましょう。もう配信中に食べるという、
はい、まあまあ、うん、あ、ダメだ、あの自分の配信だったら結構ね、あの雑談中、あのよくあのこうリスナーさんとかにあのお菓子とか持ってきて食べながらあの見てくれると嬉しいよっていつも言ってるもんだから。
そうですね、
いいんじゃないですかって言いそうになっちゃった。
今日配信聞いているいただいている方もですね、なんか今食べてるお菓子とかありましたら、ぜひぜひ紹介していただければと思います。
ね、いろいろ
では、あの早速ですね、次の質問に行ってみたいと思うんですが、サラさん、普段はどのような配信活動とかをされてるんですか？まあでもね、名前を聞いた限りではございますが、あの 駄菓子の紹介とかお菓子の紹介 YouTuber みたいなことはしてないですよね多分。
はい、全くしてなくて。
なるほど。完全にね、ほら、よくいらっしゃるじゃないですか、お菓子紹介、駄菓子紹介みたいなね。
そうですね。
はい。
もうなんか、みんなやられてるし、そっちで見たらいいんちゃう。
まあ、確かにね。
ちょっと。
はい、
やりたいことをね、やれればいいかなってちょっとねすごいねふわふわしながらやってるもんだから、基本ゲーム配信をやっております。
なるほど。
はい。
あ、今ですねちょっとニコニコ広告枠からご来場された方がいらっしゃるそうです。いらっしゃいませ。レイブンズナイトでですね、雑談とかお題のコーナーとかの配信を行っておりますが、本日は、特別ゲストといたしまして樫野沙羅様に来ていただいております。
よろしくお願いします。
ゆっくりしていってください。
はい、
はい、そっか、普段ゲーム配信をされてるのですね。
はい、そうです。
なんかめっちゃ食べながら喋ってしまってる。
あ、いい、
なんか
いいですよ。どんなゲームを配信されてるのですか？
そうですね、基本なんかね多ジャンルでいろいろやりすぎてちょっと中途半端にはなってるんですけど、
はい、
インディーズゲーム見つけてきてやったりとか、
うんうんうん、
なんかみんながこれおすすめだよって言ってくれたゲームやるから、何やってるんだ。あ、でもなんかスイッチとかのゲームも。どれ？
洞窟物語、うん、
あ、洞窟物語やったことないな。気になってはいるんですけどね、この前見かけて。
なんか 2D のアクションゲームって得意ですか？得意というかロックマンとかマリオとかそれ系ってプレイされたりします？
裏でやるから。
いや、それね、やったことあるんでしたら、まあ、洞窟物語に関しましては裏でもいいんでぜひプレイしてみてください。おすすめです。
やってみよう。
ね、結構その快適に操作できますんでね、そういったのに慣れてる方にとっちゃすごいやりやすい、うん、で難易度も、
うん、
まあ最後の最後だけを除けば程よい、最後の最後だけを除けば程よいと思います
ね。あ、いいですね。あれ結構ね、ゲーム自体がそんなこうなんだろ う, こう得意でやってるってわけじゃなくて、
はい、
すごい楽しみながらやってるエンジョイ勢なので、
はははは、は
結構まあこう見てる人からしたら、
はい、
やきもきするなみたいなところとかはあるんですけど、こう鬼畜ゲーもね、
はい、
クリアできないのにやったりとか。
なるほどね。
そう、そのうちクリアするでしょみたいなテンションでやってたので、ちょっとそこで死ぬのみたいな。
ね、ということは鬼畜ゲーといえば壺とかってやったことあります？
今やったことないです。
ツボゲー、 VTuber の登竜門と言われてるツボゲー。
ツボゲーか。
ツボゲ
ー、発狂したら即終了のツボゲーだったらね。
あ、やったことあるんですね。
やったことあります。やりました。そうそう、ツボゲーね、やりました、やりました。
ツボに入って山を登っていくゲームね。
そうす、大変イライラしますね、ゲーム。
まあ、今ねサラさんの YouTube チャンネルとかちらっと見させていただいてるんですが、まあ、私の知ってるゲームとかでしたら、ファスモフォビアプレイしたりとか、
はいはいはいはい、
あとガーティックフォン、まあ、これお絵かきなんかもやってますね。
あ、やりましたね。
あとはスイッチなんかでのその遊び大全とか、あとはなんか最近とかでしたら LOL でしたっけね、リーグオブレジェンズ。
あ、そうですね、LOL、
うん、そのあたりもどうやらプレイしてるみたいでございます。
そうですね、初心者ながらですね、一生懸命やっておりまして、
はいはいはい、でもLOL って、まあ、私自身もちょっとね、はい、誘われたりもしてたんですが、まだ手出してないんですが、あれってさ、はいはいはい、めちゃめちゃ難しくないですか？
考えることがいっぱいあるから難しいよ。
やることが多いってなるようなゲームですよね、確か。
そうですね、
まあ、はい、
はいはい、
いいですよ。それでね、その LOL ってすごい難しいですし、日本だとね、その LOL っていう、まあ、ゲームジャンル、モバって言われてるゲームジャンルなんですが、それって結構とっかかりがづらいというか、とっつきにくいっていうことで、あんまり日本じゃ流行ってないんですよね。
はいはいはいはい。
で、まあ、そこに、まあ、何でしたっけ、くさびを打つべく、まあ、何、
はいはい、
でしたっけ、某スイッチでさ、
はいはいはいはい、
ポケモンを使ったモバ
ああ、はいはい、あの、ユナイト、ね。
そう、ポケモンユナイトっていうのが出たと思うんですが、はいはいはい、それって実際プレイされたことってあります？
あ、あります、あります。
あの、LOL、ポケモンユナイト先、LOL 先、どっちが先ですか？
LOL が先ですね。
あ、そうか。まあ、あの、聞いた話によったら、その、はい、ユナイトの方を先にプレイして、まあ、モバに興味を持った方が LOL とかに行ってるっていう話もちょろちょろ聞くんですが、ほうほう、 LOL が先ということは実際プレイしてどうでした？
ロル、その LOL からユナイトに行った時に、
はい、はいはいはい、
すごい簡単だな。
あー、なるほど。
うん、
まあ、確かにとっつきやすいようにね、
変わんない、
うん、とっつきやすいように随分と簡略化はされてますんでね。
と思いますね。そのスキルも結局その、まあ、向こうでいうところの、なんだろう、普通のスキル
と、バザーみたいな、はいはいはい、
そうそう、と、まあ、大技、
まあ、レベルが上がったら使えるようになったりとか、そうそう、時間が経ったら使えるようになったりとかってやつですね。
そうそうそう、があるんですけど、まあ、ちょっと少なめではあるんですけど、まあ、割と使いやすいし、結構、なんだろう、
最初
相手に技を当てるのもそんなに難しくないっていうか。
ほうほうほう。っていうことはあれですか、まあ、やっぱりその初めてプレイした時ってやっぱランクの人低いところからスタートすると思うんですけど、その状態では結構無双して、無双できたりとかしたんですか？
そうですね。
なるほど。なんか強くてニューゲームぐらいの勢いだったわけですね。
そうですね、だから一時期言われてたんですよ、ロルミンがユナイトに来るなって、
はい、なるほどね。
ボコボコにされるから来ないでほしい、やめてくれ、本当に来ないでほしいみたいな。
ん、まあ、ロル、LOL に関してはそのガチでプレイされてる方も非常に多いですからね。
そうですね。
ね、まあ、そう、なんかそのそれもあってね、誘われてたりもしてたんですが、ちょっとね怖いなって思ったりもしてたりしてるんですけど、まあまあ、お友達と一緒にね、チームを組んでプレイするにはいいゲームなのかもしれませんけどね。
そうですね、やっぱLOL ってちょっと暴言が多い。
そう、なんかね、これね、お友達から聞いた話なんですが、よく普通の対戦ゲームとかでさ、対戦終了したらその、ねぎらい合うっていうか、
そうですね、
漂うみたいなグッドゲームみたいな感じの GG っていうのがよく使われたりするんですが、
あーですね、
そう、ロールとかだったらなんか戦闘開始した直後、負けが濃厚になった瞬間 GG とかって言われることがあるらしいですけど。
ありますね。
やっぱそうなんですね。
うん、
怖
っ。もうね、最初その全然自分がその気づかなかったりとかってするんで、なんかそういうの知らないので、
は
い
は
い
は
い、
あ、なんで
結構そのロルっていうその、まあ、LOL ですよね、はい、LOL っていうゲーム結構ピンタキっていうのがあって、
ここに行ってくれとか、
そう、ここに行ってくれとか、お前ここで何してんのみたいなことをよく言われるんですけど、
そう、はいはいはいはい、
全く気づかなくて。
なるほど、そのピンを連打されてるわけですね。お前ここ行け、ここ行け、こっち行け、こっち行けみたいな感じで、
お前ここに
動くんなとか、
行かないとダメだろみたいな。
なるほど。
なんでここにいんのっての全く気づかなくて、あの仲間の人に大丈夫だよ、サルちゃん、あんなの気にすることないよ、そうだよ、あれはね、なんかあいつが悪いだけでサルちゃん一個も悪くないからね、ピンたかれてたの我かみたいな。
サラちゃん、そのままの君でいてください。
はい、そのままで今ピンタキに
君にも
ね、そのこののめり込め、のめり込んで、のめり込めば のめり込むほど、心がすさんできたりするんですよ、ゲームによってはね。
そうですね、なんかいっぱい見ましたよ、なんかロールにおいて。
まあ、ロル、私もね、結構オンラインゲームは長いんでね、その、ネットゲームの酸いも甘いもいろいろと経験してますからね。
うんうん、
そう、某モンスターをハンティングするゲームなんかでは、何でしたっけ、ふさわしくないものをこう持っていくとね、フレに呼ばれたので、離席しますって、こう、いなくなるんですよ。で 別の人がね、はいはい、ほんじゃあ僕もフレンに呼ばれますねみたいな感じでいなくなって、いやお前呼ばれてねえだろみたいな感じでね、ツッコミどころね、満載なコメントがあったりもするような、そんなね、 話もありましたし、あとはまあ有名なんでしたらね、遊びゲームは遊びじゃないんだよみたいなね
ゲームは遊びだよ
ゲームは遊びじゃないんだよってね
まあねまあね、あのそれでねほら食べてる人たちもいますからね、一概には言えませんけど、
一概には言えませんけどね、
そう言えませんけど、あのね我はそういう時はあのゲームは遊びじゃないんだよ、いやこっちは遊んでるだけなので、あのすいません
そうゲームは遊びですまああのただね、その価値観に関しましては人に押し付け合うっていうのもあまり良くないので、
そうそう、
の価値観の合う人と一緒にですね、楽しく遊ぶっていうのが、まあ、それはあのゲームは遊びじゃないんだよって思ってる方は、ゲームは遊びじゃないんだよって思ってる方同士で遊んだら、やっぱりねお互い高め合うこともできると思いますんで ね、うん、
ね、本当に、
はい、そうだ、
はい、コメントではですね、さくらんさんが対戦ゲームは全然あらまないっていうね、コメントもございますが、まあ、心優しい方はあらまないですしね、うん、泉さんが、ゲームは遊びだけど大航海時代オンライン DOL は仕事さすがでございます
仕事、
元囚人さん食べれる時代になったものねっていうことではございます。まあ、あのプロのゲーマーの方もね本当に食べようと思ったら、ごく一部しかねいなかったりもしますんでね、そういう貴重な方ね、大変だということは、まあ遊んでて食べれてラッキーだなとかって思われるかもしれませんが、プロのゲーマーにもプロのゲーマーのね、大変なところはございます。あれぶっちゃけプロゲーマーとかでそのいわゆる競技勢、あの大会とかに出てあの賞金もらって生活してるっていうような人なんかはあれアスリートですからね。
そうですね、もうたゆまぬどろん噛んじゃった、
たゆまかわいい、
かわいい、努力のたまものですね、
かわいい、
たゆまの
た
ゆんだ
たゆんだ、
いやこういう時にあの赤面を使うんですよお姉様、かわいいはい、ね、まあそんなわけでですね、なんでしたっけ、コメントではファッキンセンシャドウとかファッキンカンコレとか BF シリーズとか COD シリーズとかファッキンって言ってる時点でもうあらんでるような気はしないでもないんですかね、はい、ギルさん助かるそうです、助かるんだ、
あギルさんはあれですね、きっとね、
はい、
どこかであれなんですね、訓練でも受けてきたんでしょうね、
いや訓練受けてなくても助かりますよはい、例えば赤面が怒ってるようにも見えるっていう、いやそんなことないでしょ、
あーなんかね
赤面可愛いぞ、
めちゃめちゃ可愛い
よ、ちょっとどっちかっていうのがね酔っ払ってるよねって言われるんです、
なるほど、
おお
真っ赤だからあれ飲んでるって言われて、飲んでない飲んでない
はい、まあプロゲーマーがプロゲーマー普通に筋トレとかも入れてるそうですね、そして、バーチャル YouTuber 好きな方が一人ご来場いただきました、いらっしゃいませ、こんにちは、ゆっくりしていってくださいね、はい、まあそんなこんなでですね、まあ結構ね、サラさんもいろんなゲームされてます、されてるみたいですので、今聞いたタイトルとかにねちらっと、興味のある方はですね、こちら動画の説明文にですね、サラさんの Twitter アカウントや、YouTube のチャンネルなんかも載せてますので、ぜひぜひ Twitter のフォロー、 YouTube チャンネルのチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
お願いします、
はい、そしてねいいねと思った方はですね、今そのチャンネルの説明文にですね、画面上にパーティーパロットを振らせる機能なんかも用意しておりますんでね、パーティーパロットを振らすボタンなんかもポチポチ押してもらってですね、皆さんで一緒に盛り上げていきましょい、はい、そういえばその実際に YouTuber、 あの VTuber として活動し始めてからどれぐらい経つ感じなんですかね、
もうちょっとで2年ですかね、
お
今年で2年目かな、
そう結構あれですね、VTuber さんとしては長いってほどではないですけど、まあ、私のね近くの VTuber さんとかでしたら今年で1年とかっていう方とかも結構ちらちら身にする、身についたり身に、見たり見たりするんでは
い、はい、
まあでもあれですね、私らが、体を得たのと同時期なのかもしれませんね 体を得たのと同時期って、
ね、体を得た
体を得た体を
得た、うん、そんなもん、
そんな
不思議な気持ちになりますな。
不思議な気持ちになります、
本当に
僕なんてしょっちゅう天使アリスになってるのに。
そうですね、アリスさんはしょっちゅう天使になってますが、はい、
まあね、かわいいかわいい、
アリスさんかわいいですよね、かわいいですよね、
本当にかわいい、
かわいいもの同士でこうテーテーテーテーをあれしていただければ
やった
やった
ぜ
やったぜはい、おコメントで、ローゼンクロイツステスティレッテなんぞやなんぞや
なんぞや
なんぞや、
これバラ十字
バラ十字、
バラ十字お手紙出したことあったりします。
あ、そうなのね、
うん、
そういえばその何でしたっけ、まあ今日のねお題にしようかどっちにしようか迷った部分もあったんですが、そのマイナーゲームやインディーゲームをプレイされてるっていうことなので、まあ結構ねその昔からレトロゲーとかインディーゲームとかマイナーゲームレトロゲーみたいなお題をね、はいはい、やったこともあったりもするんですが、なんかね、うん、これだけはやっとけっていうおすすめのゲームあったりします？
あ
ちょっと俺メモる準備今万端にしてるんですけど、
ゲームね、これだけはわあーでもね、そこまでね深くやってないからあれだけど、
あ
そうまあ、ゲーム好きって言ってももう本当にここ数年でいっぱい、はい、ダウンロードしてきてみたいな。
あなるほどね、言うたら結構、うん、まあ私の知り合いの方にもいらっしゃったんですが、昔あまりゲームさせてくれなかったから、はいはい、最近になって VTuber デビューしてゲームをめっちゃいっぱいやってるって方とかもいるみたいですので、まあそんな感じなのかなって思ったりもしましたが、
うん、でも結構そのやっぱりいろいろいろいろっていうほどこうなんだろう、みんながやってたりとかっていうので、はい、まあなんだろうな、こうゆったりしたのが好きならば、
はい、
我的にはあれ好きだよってあれ好きだよって言ってすごいふわっとしたけど、
いやいやいやそれかわいいかわいい
うるさいな、もう思い出せないのってあれ最近なんかね知り合いとね遊んでたから、スターデューバレーとか、
あ知らない、
全然わかんない、
スターデューバレー、
なんかね農場牧場ん経営ん経営ゲームって感じで、なんか牧場物語みたいな、
うんうん、
ゲームに、まあ洞窟にモンスターとか湧いたりしてるので、ちょっとねあの戦闘要素があったり、
頭の中の牧場物語がいきなりモンスターが襲ってきちゃったよどっちよ
とかかな
それってまったりできるんですか、
うん、できるよなんか本当にゲームシステム的にはもう本当になんかずっとなんだろう、まあ、鉱石とかやっぱりこう集めたりとかして
カンカンするわけですね、
いろいろ作ったりとかあるから、
はい、
洞窟行かなきゃいけないけど、
洞窟に行くとモンスターが出てくるわけですね、
そうそうモンスターが出るそう
洞窟を
基本スローライフ系だから、なんて言うんだろう、そうだね、スローライフ系だから、
ハートフルゲームと言いつつハートフルぼっこゲームってことですよね
そう
ハードフルかハードか
ハードそんなことないけどな結構本当になんだろう、住民とね結婚システムがあったりとかするんで、本当になんだろう、こう錆びれた牧場を、
うん、
復興させようみたいな
感じなので、いいですね、
本当になんかそう牧場物語系のゲームが好きとかってちょっとだけ戦闘要素欲しいなって人にはちょっといいと思うなって、
あ、まあ、確かにそうですね、その牧場物語を好きって方もいらっしゃいますけど、私なんかは完全に脳筋な人間なので、
はいはい、
まあ、有名どころでしたら、マインクラフトとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
マインクラフトなんか私がプレイすると家とか建てるのそっちのけで、ダンジョンに潜っていってひたすらゾンビ狩りまくってるっていうようなそんなプレイスタイルになってしまうんでね。
はいはい、なるほどなるほど。
完全に脳筋なので、まあ、そういう方にはいいのかもしれませんね、逆に。
そうですね。てか牧場もね、こう、まあ、好きにって言うとあれですけど、はい、なんだろう、まあ、レイヤー決めれたりとか、
ほうほうほうほう、
どのぐらいの広さで、まあ、区切ってみたりとか、
うん、
っていうのもあるんで、全然なんか普通にいろいろ楽しめる、釣りもできるし、
釣りがね、きっちり作られてるゲームは、名作っていうね、うん、
そう、釣りもねできるし、本当になんかね、基本その人と遊ぶことが多かったので、スターデューバレーとかも、
はい、
まあ一人でもやるけど本当に面白いよ語彙力がなくなったなくなっちゃったけど、
そういえばそういう、はい、どうぞ。
そうそう、いろんなねイベントも、うん、村の中でねイベントもあったりとかして、うんうんうん、本当になんか牧場物語っぽいので、
ぜひぜひ
ぜひぜひぜひぜひ
ね、サラさんの、ページでプレイ動画とかもあるのかな。今 YouTube 開いたら思いっきり自己紹介の音声が一瞬流れましたが、
こんにちはみたいな、
気にしないでください、はい、
恐ろしかった今自分の声が聞こえないけど、
あとはね歌ってみたとかもされてるみたいなのでね
聞くのやめてくださいね。
え、聞きますよ聞きますよ、今は流しませんけど聞きますよはい、コメントでですね、リアル牧場で手伝いに行くことがあるからゲームでまで働きたくないでござるという
確かに。
いやでもあれですよ、私の知り合いでリアル馬主をやりつつ馬娘をプレイされてる方もいらっしゃいますよう
まい苦戦してるそっか、
まあ、そういえばそのちょっと気になったのが、うん、ファクトリオなんかもプレイされてたじゃないですか
はい、
うん、あれはね私プレイするんじゃなくて見ておきたい人間なんで、
うんうん、
ね、まあ、今後も、いろいろと期待しておきたいと思います。はい、ところでいい時間になりましたので、サラさんにちょっとお伺いしておきたいんですが、今後の配信予定とかですね、なんか宣伝とかございましたら、お願いしたいと思うのですが、いかがでしょう。
はい、ですね、では、はい、まあ、2,3 ちょろちょろっと、
はい、お願いいたします。
はい、毎週ですね、
はい、
月曜日、火曜日、水曜日に、それぞれ配信をしておりまして、
はい、
月曜日の夜、10時から
月曜日の夜10時、
先ほど言っていた、はい、そうですね、LOL 配信をやっております、
はい、
で、火曜日の朝配信ですね。
ほうほうほう、朝活もされてるんですね。
そうですね、朝やってます。朝は、ちょっとスターバウンドっていうゲームの方が終わってしまったので、
はい、
ファクトリオを
やります。おー、なるほど。
はい、確かね、予定ではそうなってるはずです。はず。
ちなみに、はい、ファクトリオってさ、
はい、
何でしたっけ、自分のキャラを作ったりもしてます？
いや、してない。
あ、してないのね。
うん。
してないのね。
してない。
なんかプレイされてる方によっては、その自分のキャラを作ったりとか、あとその来ていたリスナーさんを、はい、キャラを作って中に登場させたりとか。
そういうのあるんですね。
まあでもね、ファクトリオの場合ね、結構、中のキャラがね、死ぬことありますから、よく。
そうですね、めちゃめちゃ死にますね。
ね。そういうのもありますんでね、結構難しいところではございます、
知らなかった、はい、そんなのあるんだ、
ま
あ、
そういうねプレイをするのも面白いかもしれませんよ。
やろう
まあ結構ねモッドとかも、充実してまして、そのキャラの見た目を変えたりとかもね、いろいろとできるっぽいですからね。はい、で、水曜日は、
あ、実はね火曜日の夜もあるんですよ。
あ、なるほど、火曜日の夜。
すみません、そう、かゆし、ちょっと配信予定がちょっと多くて、全部定期配信なんですけど、
ああ、すごいな、定期配信をバンバンやれてるのはすごいですね。
あの、 一緒に配信してる方を、
はい、
方が配信をちょっと配信欲がなさすぎて、
なるほど、
あのそう、あの引きずり回ってるだけなんですけど、
引きずり回してるわけですね、
はいはい、なのでちょっと定期が多いんですけど、うん、その火曜日の夜は、
はい、
ちょっとまだまだ2人でやってるんですけど、まあ、そうなんだっけ、思い出せないぞ、ファスモフォビアだ、ファスモフォビアを、はい、夜、参加型で今のところやってるので、興味がある方はぜひぜひ持ってる方とかね、
ぜひお邪魔させていただこう、それは、はい、ファスモフォビア行きましょう、
はい、
ください、はい、私あのファスモフォビアのこの前娘図2人に、連れ回されて閉じ込められて幽霊に殺されるっていう様式美をかましま
って何やってたの、
え、いやね、そう、そのね、えいちゃんさん、ここで これ持って待機しといてって言われて、で待機してたら、うん、その幽霊がこう出てくるみたいな感じで、ああ、来たみたいな感じで、で出ていこう、逃げるって出ていこうと思ったら扉閉められてて、ああ扉開かねえああ死んだみたいな感じで、
なんか僕的には、
はい、
ものすごくトイレの扉で想像しちゃったんで、
まあね、そんな感じでね、
なんかトイレに閉じ込められたみたい、
ベテランプレイヤー2人にね、いじめられた、配信とかも行ってましたのでね、はい、まあぜひぜひ、あ、そういえばコメントで全身姿見たいっていうねコメントがいただいております。
あ、引きますか、
お、はい、ファスモフォビア、はい、現在ね、全身姿、そのまま引いていただければ多分お見せできれると思うんですが、
はい、ちょっと引きます、引きすぎたかな、大丈夫かな、
よ、
まだ反映
されない、あ、ちょっとちっちゃくなりすぎてますね、もうちょい、
あ、もうちょっと、
うん、ちょうどね、あの下の枠ギリギリのところが映るようにしてますんで、
じゃあ、
うん、
このぐらいでいいかと、もうちょっと大きくします、
もうちょい大きくしてもいいかもね、ちょっとこっちの方でも大きくしてもしてみます、おー、いいねいいですね、はい、
このぐらいかな、
はい、おー、全身姿かわいい、はい、
こんな感じです、
はい、一応、同時に出せないんでね、私の方が、画像の方で、男の子姿の方もですね、ちょっとせっかくなので表示してみたいと思います、はい、うん、ちょっとお待ちくださいね、歌詞のサラさん、歌詞のサラさんの、
いいな、僕もこういうの着てみたい、
絶対可愛いと思う、
そうですね、アリスさんも、ね、よ、うん、かわいい、和風メイドになるの、
なんかさ、
はい、
誰かとお揃いペアみたいな服もちょっと楽しそう、
なるほど、
あ、いいですね、
だから横にちょっと男の子姿の方のやつもよいしょ、左側が男の子姿と、あとちょっと待ってくださいね、もう一個よいしょ
もう一個、
うん、もう一個がね、男の子姿の一つ目バージョンがですね、
そうですね
まあまあ、いや、首から下は変わらないんで別に大丈夫かな、うん、まあせっかくなので出しておきましょう、
なんかね、マント脱いだところを渡せばよかったですね、なら、
あ、そうですね、その
マントもちょっと着脱革なので、
はあはあはあはあはあはあはあ、
しとけばよかったですね、
はい、男の娘バージョンの一つ目バージョンも、サラさんが3人に増えました、はい1人ぐらい持って帰っても大丈夫ですかね、
なんだろうこう不思議な国のアリス、
あ、
アリス、
うん、
3人に増えた、3人に増えた、
ちくわつリステッドワン、
あー、リステッドワンダーランドだけ聞こえた、
はいはいはい
そう、まだ映らないの、
はい、
釣りしてみたいんだ かな
みたい。
意外に短いスカートだ、スカート短かったっていうことではございますし、はい、
短か
った。あとはね、その男の娘姿の方のさ、あの絶対領域が危険ですよね。絶対領域が危険です。
これは短パンかな。
短パンですね。
そうですね、短パンですね。
短パンで前の方がちょっと割れてて、そこにちょっとレースっぽいのが見えるのかな。
うんうん、そうそうそうそう、レースっぽいのが。
ああ、
太ももの部分をアップにしたら怒られそうですね。やめとこう。はい。
どうぞ。
うん、いやいやいや。アリスさんが気になってたので、その、ね、ちょっと、男の娘の方を、全身をでっかくしてみます。
どうぞじゃない。どうぞはダメ。
でっかくしてみます。はい。こんな感じです。
繁栄がなぁ。はい。いんだよなぁ。
低遅延にしてるはずなんですけどね、YouTube の方は。
なかなかね、
僕が敵、うん、
なるほど。はい、というわけで、
違う、僕が遅延、
僕が遅延。まあでもね、
そうですね、
うん、まああのー、ね、なんかまた男の娘を連れてきたとかって言われないように、歌手のサラさんは本来の姿は女の子のね、可愛い一つ目の妖怪さんなのでね、はい、勘違いしないように、勘違いはどうですけど、はい、はい、なら後半のお題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナー、はい、後半行われるんですが、サラさんお時間とかは大丈夫ですか。一応ね、24時くらいまでやる予定ではございますが、いかがでしょう。
あ、全然大丈夫ですよ。
いけますか。ならですね、後半のお題のコーナーはですね、はい、真ん中の、あっこ、今はまあゲストのコーナーということで、ど真ん中にいていただいたんですが、コメントの部分を開けるためにですね、私かアリスさん側、どちらかに寄っていただこうかなと思うんですが、
はい、
どちらに寄りますか。どちらに寄りますか。
アリスさんかな。
はい、ありがとうございます。負けました。はい、ではですね、ちょっと画面の配置の調整を行いますので、サラさんいつもの、最初の先ほどの大きさぐらいに戻していただいて、で、ありがとうございます。それぐらいですね。ではサイズを調整してアリスさんの隣に、よいしょ。んで、ほんで、よ、これを。
いらっしゃいませ。
これを、どこだったっけ、うん、あれがない。これだ。これをこうして。よっ。よいしょ。はい。では、トランジションボタンポチッと。はい。これで、アリスさんのお隣にサラさんが移動された感じになってるかな。
なってるかな、うん、
なってるかな。まだ反映されない
けど。はい。映像
遅延が。
スリスリしていいよ。アリスさん、スリスリしていいよ。
え、こうか。
おーおーおーおー、耳が、
あー、こうかあー、こうなのか、耳か、耳なのか、
あー、ててが。はい、鶴江さんニコニコ報告ありがとうございます。はい、というわけでですね、若干押してますので、お題のコーナーの方に突入していきましょう。本日のゲストのコーナーでございました。レイブンズナイト、お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず画面向かって左、緑のおじさんこと変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バーチャルネットシスター包丁姫こと、聖なる力を秘めし、カオスゴッデス 星アリスセラフィムと、
はい、今日の特別ゲスト、
どうも歌手のサラでございます。
この3人で後半のお題のコーナーも行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、本日のお題はですね、名前の部分を入れ替え、名前をちょっと下に、ゲストのお名前のところをちょっと移動させまして、本日のお題はですね、こちらでございます。本日のお題はじゃじゃん、お菓子、駄菓子、スイーツ、これでいってみたいと思います。動画配信視聴のお供に駄菓子をボリボリみたいな感じのね、そんな感じでですね、食後に3時のやつにゲームのお供にということで、あなたのおすすめのお菓子、駄菓子、スイーツ、懐かしのものから最近よく食べているものまでいろいろと募集してみたいと思いますので、ぜひぜひ、コメントかですね、掲示板なんかも用意しております。掲示板、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、そちらに書いていただきましたら、お題のコーナーで紹介できると思いますので、ぜひぜひ書き込みお願いいたします。はい、ではですね、ちらっと一応いくつか我々も聞いていきたいと、お話もしていきたいと思うんですが、ちょっと気になるのがね、カシノさんに、サラさんにお伺いしたいんですが、ヨーグルって知ってます？
あ、ヨーグル知ってますよ。すごい安い、なんかモロッコヨーグルって言われてるやつ
ですね。はいはいはい、モロッコヨーグルです。はい、あれ。あれって、
モロッコ知らないかった
。あれってめちゃめちゃ美味しいですよね。
めちゃめちゃ美味しいですね。
でもね、なんかサイズがさ、めっちゃ物足りなかったりするんですよね。なんかいっぱい買ってみたくあるんですが、
はいはい、はいはいはい。
なんかあれってなんとかならないもんなんですか？
あれね、はい、実はね、はいはいはい、大きいやつ売ってあるんですよね。結構本当になんか、あれこれ何倍だろうっていうくらいのが売ってあるんです、実は。
は
あ、
は
あ
は
あ
は
あ、もしかしてそれってパンに塗るようみたいな感じなのかな。
あ、違う違う、もう本当に普通にちょっとね、大きめな、なんかアイス食べる時の木べらのスプーンあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
もうあれで食べるくらいの
大きさ。でかっ、でかっ。
でもなんかめちゃめちゃショートニングの塊っぽい感じがして、ちょっと抵抗があるな。
一回ちょっと食べてみたんですけど、はい、最初は、うん、わあ美味しい美味しいと思って食べるんですけど、途中から、はい、
うん、
残り明日にするかみたいな。
なるほど。
わかるよ。なんかさ、生クリームよりももったりしてるよね。
うん、そうそうそう、ちょっとなんか空気が含まれてるっていうか、なんていうか、
うんうんうんうん、
の感じな
ので。ありますね。今見たら、そのモロッコヨーグルのジャンボ版でジャンボヨーグルっていうのがあるそうですね。
ジャンボヨーグル
ありますね。
なんでモロッコっていうの？
あれ、なんかね、由来があったと思うんです。なんか昔ちょっと調べたことがあったんですけど。
はいはいはい。
忘れちゃった。
性転換でもしたの？
そういうことじゃないとは思う。
モロッコヨーグルの由来、ウィキペディア先生、困った時のウィキペディア先生。ヨーグルト風味の駄菓子ですね。
はいはい、そう
ですね。まあ、元々はチョコレート菓子が、
うんうんうん、もしかしてモロッカンオイルから来てるのかな。そんなことはないか。
正式はね、モロッコフルーツヨーグルの商品名らしいです。
なんでさらに謎が深まっちゃったじゃないか。
まあ、モロッコのネーミングに関しましては、地中海沿岸はヨーグルト、ブルガリアが有名なことから、地中海にちょっとだけかかっているモロッコのイメージを、取り入れてみたところ、取り入れたらしいです。だからヨーグルトではないんですよ。だからヨーグルトにかすってるモロッコだから、モロッコヨーグルなんですよね。ヨーグルトじゃないんですよ。だから、そのヨーグルトにも、その地中海のブルガリアにもかすってるっていう意味でモロッコヨーグルらしいですね。へえ。
よく分かんなかった。
分かんなかった？
うん、なんかヨーグル自体はなんかグラニュー糖とショートニングを合わせて、
やっぱりショートニングだ
らしい。
そう、混ぜ合わせていると、そう、だからヨーグルらしきものができると。
なんか
ね、
はい、
なんだっけ、
うん、
ショートカットじゃなくて、ショートニングって、
はい、
要す ットルにマーガリンなんですよ。マーガリンの油と同じで、あのトランス酸脂肪酸っていうのがね、トランス脂肪酸っていうのが、細胞にどんどん蓄積されちゃうんですよ。
ほう。
なのでマーガリンを禁止してる国ってもう結構多いので、むしろ禁止してない国の方が少ないんですよ、日本とかね。
なるほどね、
そうそう、だからそのショートニングもそうなんだけれども、そのどんどん細胞に蓄積されるその脂肪酸っていうのかな、それが今害を与えてるっていうのがあるから、もうめちゃめちゃショートニング気になってしょうがない時があって、
まあでもね、でも正直あの
でも、
あのマーガリン食べようが食べまいが人間の寿命はね決まってるんで、ね、
そうな の, のでもモロッコヨーグルがさ、
はい、
あ、これがやっぱりショートニングなんだなっていう感じがしたよ。
なるほどね、はい、ちなみに、コメントでですね、アフリカもヨーグルトが産地ということで、モロッコは地中海に沿ってたっけということでございますが、ショートニングは植物性らしいですね。でモロッコの首都はカサブランカ、ボディメイクの専門知識きたなっていうことでですね、
ところでギルさんは一体どなたなんだ。初めましてい
らっしゃいませ。
ボディメイクの専門知識ではございませんが、
ギルさんうちのリスナーさんかな。
なるほど、
なるほど、ギルガメッシュのギルさんですね。
ほんまかいな。
ギルさん
ちょっとセイバーやりたくなるじゃないですか、
は
い、
そっち。俺ギルガメッシュって聞いたらあのファイナルファンタジーの方を思い出しましたけど。
なるほど、
分かれるところですね。
うん、
ちなみにあのアルベルトアムヌさんの情報によりますと、ヨーグルトは動物乳という規定があるためヨーグルトを名乗れないらしいですね。だからヨーグル、ヨーグルトを名乗れないので、ヨーグル。そして、モロッコは
目から鱗、
モロッコはそのブルガリアで有名なヨーグルトから近いという意味でモロッコのイメージがあるのでモロッコになったらしいですね。だからモロッコでそのヨーグルトが作られているわけではないらしいです。
なるほど。
ちなみにコメントで
ややこしい名前つけたんだな。
モロッコの首都は、ラバトでですね、カサブランカは最大の都市らしいですね。はい、で源氏のコテを盗まれる人ギルガメッシュ。はい、というわけでふあのギルさんもふはははははって言ってますが、
おあなたが私のマスターかってやったくなっちゃうでしょ。
ふはははは、はい、というわけでですね、まあ、せっかくなので、サラさんにもお菓子、駄菓子、スイーツがなんかでなんかおすすめのものあったら教えていただきたいんですが。
そうだな、結構食べやすかったし好きだったのでちょっとあれなんですけど、あの、はい、ポテトフライって知ってます？あの丸い、
知ってます。
あれめちゃめちゃ好きで、
ほうほうほう、
だいたいおすすめしてるんですけど、
あれですね、
ポテトフライ
っていうその数枚だけ入ってるんですよね確か。
そうだいたい4枚ぐらいかな、 4、5枚入ってて、
うん、
でそう、あのちょっと平たい、結構味が強めなんです、
うん、
って
です
ちょっと味が濃いので、ね、あれなんですけど、
あれでしょ、多分さ、はい、ラーメンとかの上に乗せたらちゃんとお湯に戻るやつでしょ。
試したことはないな。
なんでここで
こ
んなクソだよって言わないの。それそれって言わないのよ。
でもまあ分からんでもないの、天かすに戻るやつ。
だってさ、成形ポテチとかはさ、
はい、
よくあのラーメンとかにこう入れて、
はい、
シーフードヌードルとかにポンポン入れて、
はい、
お芋に戻して食べる人いるよ。
やらねえよ。
いるってば。
そうなのね。そうなのね。そうなのね。
そうなの。
あれかな、あのじゃがりこにお湯入れて増やして戻して、
あの
サラダにしたりとかっていうあれかな。
それそれ。
なるほどね。
今度はそのポテトフライ、これラーメン入れてみましょうかね。ちょっと食べ
てみましょうか。
絶対美味しいよ。
美味しそうではあるんですよね、はい、聞いた感じは。
いや、コメントでですね、ポテトフライ食べたいとか、パスタに会える人いますらしいですね。
ああ、そうなんだ。それは知らなかったな。
なるほどね。
あのほら、
うん、
ポテトチップだって崩してこう、うん、サラダにパラパラかけたりとかさ、
あ、やりますね。
あ、しますね。
私あのポテトチップスを砕いてご飯にかけて食べてたこともありますね。
お、
そうだよ、美味しいんだよ、みんな。みんなポテチ大好きじゃんかよ。
そうね、ポテチ美味しいですけどね、あれね。
ポテチはいいぞ、魔物だぞ。
魔物だね。
あのカロリーえぐいですからね。
炭水化物と、
炭水化物の
油で、相乗効果で、どんどん脂肪がたまるぞ。
ゆえに魔物。
ちなみに、
ゆえに魔物じゃ。
私があの昨日あれどこ行ったっけ、昨日、一晩で食べた、ポテチのビッグバッグサイズ、
食べたの、
一袋あたり、カロリー945キロカロリーです
一日ほとんどのカロリーがそこで取れるじゃないですか
ちょっと待って、
なになにアリスさん
ちょっと待って、
はい、
だって、はい、一日のカロリーがそこで全部取れるって言ったら、
はい、
それとほとんどね
ね、今度さポテチダイエットとかできそうじゃないですか。
うん、めっちゃ太るらしいですけどね
そうか、ダメか
そう、このポテチ ね、
あ
の
でもさ、うん、あれだよ、うんうん、お肉とチーズと卵だけ食べてれば痩せるからね。
あ、まあ確かにね、はい、ムニムニさんぷくぷくいらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、
ぷくぷくついでに あなたのおすすめの、駄菓子お菓子スイーツ書いていってください。はい、まあこのポテチね、一応袋には500、100g あたり556キロカロリーって書いてるんですが、まあ、170g 入ってますから1.7倍すると945キロカロリーになるわけですよ
おお、
はい、炭水化物と油はうまいらしいですね。はい、
美味しいですね。
まあ、そんなわけでですね、はい、ね、アリスさんもなんかおすすめの、お菓子、駄菓子スイーツどれでもいいですよ。
僕子供の頃好きだった駄菓子は、
はい、
まずそのヨーグルでしょ。
ヨーグルいいですね。
それからオレンジ色の、
はい、
モナカのあれでできた瓶の形をしたやつで、うん、ストローを上からぶっ刺して、はい、中の粉を吸うやつ。
それもう販売されてないって知ってます
そうなの。
なんと
製造中止になっちゃったみたい。瓶ラムネって言うんですよ。
瓶ラムネ、あ、
はい、
瓶ラムネ、
そう、あれがすごく美味しかったんだけど、時々あれ釣って期間に入れてうはっはってなることあったもんね。
あ、これだこれだ、
とんでもない食べ方してますあれは合法ですからね。
そうそうそういや俺あれはね、ストローを突っ込んで飲むんじゃなくて口の中にザラザラザラって
あれか
ザラザラザラザラザラってやってましたよう
わ、うん、
あれ美味しいですよね。
そうそうそう、あとね、
はい、
あと同じく飲み物で、
はい、
ほら上をひねると重曹が下に落ちて、はい、炭酸水になるジュースがあったじゃないですか。
ありましたね。
でも重曹を入れるとしょっぱいから、
うん、うんうんう
ん、なんかしょっぱい水を、甘い水を飲んでてちょっと不思議な感じはしたけど、やっぱりあれは好き。
あ
で、炭酸で言ったら僕は炭酸ジュース飲めないけど、
うん、
2粒入った飴じゃなくてタブレットで、うん、口の中入れるとギョハッってなるのがあったじゃないですか。
あー、なんか泡が出てモコモコする感じ。
スーパージョンハみたいな。そうそうそう、うんうん、あれとあと粉のジュース。
あー、粉のジュース、あ、
はいはい、
フレッシュソーダやアメリカンコーラ、あとパインとかもありましたね。
そうそうそうそう、 あれが好き。
あー、粉のジュースをね、水に溶かすさずに粉のまんま俺食べるの好きでした。
わかる。
サラサラ。
あと駄菓子じゃないけど、
はい、
指にネバネバつけると煙が出るみたいに見えるやつ。
あ、
ちょっとしたガングですよね。
うん、ありましたね。
うんうん、そうそうそう、うん。駄菓子屋さんで売ってた。
うんうん。
こんな感じかな。
ありがとうございます。
いいですね。
じゃあ来てるやつを呼んでいきましょうかね。
うん、
はい、まずはですね、コメントにさくらんさんからいただきました。チートス、ドリトス。なるほどいやー、そのあたりもね、日本のお菓子じゃないんでしたっけ、確かドリトスとかなんかは
海外かな。
そうですね、あの辺もカロリー高そうですよね。
いやー、でもドリトス美味しいですからね。
まあでもなんかトルティーヤチップスでしたっけ、
うんうん、
ドリトスとか。
あ、そうですね、うん、
なんかちょっと固めのチップスなんですよね。あれ美味しいですよね、
うん、あれ美味しいですね、うん、
はい、では来てるやつ読んでいきましょう。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。はい、こんばんは。
こんばんはです。
こんばんは。
お題のお菓子、駄菓子、スイーツではなく正確には果物なのですが、最近はみかんをよく間食に食べております。まあみかんなんかもスイーツの部類に入るんじゃないですかね、うんうん、愛媛産のみかんが好きです。楽天ショップさんのショップでみかんを箱買いしております。
すごい。
みかんには水分が多く含まれているので、結構お腹いっぱいになります。満足感があります。ビタミン C も多く美容と健康にもいいですね、ただみかんを食べすぎると乾皮症といって手足が黄色くなるそうなので、美味しいのですがほどほどにして注意しております。でもみかんはいいですよね。あのこたつにも合いますし、うん、最近ねその、まあ、風邪とかね、風邪だけじゃなくコロコロとか、ね、インフルエンザとかもあるかもしれないんで、うん、まあ、そういうねそのビタミン C を取るっていうのはすごい、まあ、コロコロに効果があるかは分かんないですけど、風邪とかには随分と効果がありますので、まあまあまあ美味しく食べるっていうのはいいのかなって思ったりしますけどね。
あのね、
はい、
みかんなら、
はい、
山北みかんが美味しいよ。
山北みかん、なるほどね、
うん、
山北みかん、
ぜひ食べてみてください。あの程よい酸味と濃い味のみかんの味が、もうあれ食べたら他のみかん食べれないよぐらいの、
ほうほうほう、何でしたっけ、山、
いいですね、いや、山北、
山北、
お山の山に東北の北、
ほうほうほうほう、あ、出てきますね、山北みかん出てきますね、
うん、これは最高本当に。
何でしたっけ、私のみかんって言ったらそのなんか世界最大のみかんとかそんなんで調べてた時期はありましたけどね、一時期。
世界最大のみかん、
うん、大きいみかん
デコポン？デコポン？
いや知らないです。その当時の記憶は私ないです。はいはい。まあ世界最大のみかんね。まああのなんかハンペイユとかっていう柑橘類らしいですね。
あ、それがバンペイユ、
バンペイユ。バンペイユか、バンペイユですね。
あのくまモンがよく印ペーンってついてる。
あのどでかいやつですよね。
そうそうそう。あれ一回食べてみたいな。どういう感じなんだろう。
はい、ちなみにあの、楽天ショップさんで三崎果樹園の、ショップが、出てますので、ぜひぜひ、見てみてはいかがですかね、ということで、はい、バンペイユ、まさにバンペイユ、ありがとうございます。では続いて F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
個人的に駄菓子の思い出と言いますと、かの有名なハッカラムネ棒をタバコ代わりに愛好しているアウトサイド系の方が多くいらっしゃるので、これが一番最初に出てきます。なるほど。
あ、そうだ。ココアシガレットだ。
ココアシガレットですね。私自身思い出に残る駄菓子といえば、やはりうまい棒ではないでしょうか。うまい棒ね。戦争が起こるかもしれませんが、サクッと、好きな味言っていきましょう。明太足。
サラミ。
納豆。
これ戦争が起こりますね。これ以上はいけない。これ以上はいけない。
はい、やばいね。
チテンシェルムさん、ニコニコークありがとうございます。そして、チェルビールヤハウェイさん、ありがとうございます。ニコニコークありがとうございます。と、はい、続き読んでいきますね。最近うまい棒を使った食べることのできるクッション材っていうものが有名になっていますが。私の場合はうまい棒を、うまい棒の袋をクッション材として使って、海外へ物を発送していることから、結構相手のリクエストに応えてフレーバーを入れていたりします。最近では、シュガーラスク味やコーンポタージュ味が好まれるようで、梱包材の一つとして使用していることが多くあったりします。そう、何でしたっけ、物を配送するときにさ、
はいはい、
クッション材というか梱包材としてさ、隙間にこううまい棒を敷き詰めるっていうことがちょっと流行ってたりしてたんですよ。
なんで？
そう。
ちょっといいな、それやってほしいな。
でしょ？ね、うん、そのそういったのがね、そのいわゆるメルカリとかの、その通販とか、 まあ、個人でのやり取り、うん、個人お友達同士でのやり取りとかでね、
うん、
はい、で結構ね、あの傘取るんでね、うまい棒って、
うんうんうん、
で、もちろんあのうまい棒のあの真ん中に開いてる穴ってさ、なんか潰れにくいようにその設定されてますんで、
はいはいはい、
その潰れにくいようにって開けられてるやつなので、
なるほど、
はい、あれはね結構そういうのがちょっと流行ってたりしてますんでね、まあまあやってみても、驚かすって意味ではやってみてもいいかもしれませんが、重たいものをの、干渉台には向きません、さすがに、ぶっ潰れます
あでもさ、
はい、
燃やせるように、
うん、
コーンパフみたいなやつの外はこう埋めるやつがあるじゃないですか。
ありますね、
はい、あれ食べれそうだよね。
あーなんかでも食べれる、なんかコーンパフ系のやつってさ、俺食べたことあんだよね、
うんうん、え本当？
いや、
何かけたの？
なんかね、
塩？
いやちょっと待ってね、俺なんかね、なんかで食べたことあるんですよ。なんかな、
せんべいなら食べたけど、
うん、
食べたの、
うん、
どうだった？
薄かった。
あ、薄かった。そっか、
すごくあの、うん、食べ物の襖っていうあれっぽくてまずかった。
ああいや私もね、鹿せんべいは食べたことあります。
は
い、食べるよね、
食べるよ、
人間一度は食べるよね。
食べます、絶対食べます。はい、
よし、
まあなんかそうね、なんかそういうんで、これあの食べられるんだぜみたいなことを
言って、サラさんは食べてないの？
食べてないね
あ、そっか、人間じゃなかったから、
あのちょっとこっちにはないかな
あー、なるほど、
だよね、なかったもんね、鹿せんべい。
はい、コメントでですね、何でしたっけ、梱包材その発想はなかったということでもございますが、ムニムニさんからいただきました、ポピーズのカラメルビスケットが好きです。ほう、カルディで売ってるやつ、ポピーズのカラメルビスケット、いや俺それは知らないな、
初めて聞いた。
ポピーズ、
ちょっと買ってみよう。
カラメルビスケット、
ポピーズのカラメルビスケッ ケット、カルディで、
あ、
ポピーズ
出てきましたね。ポピーズのカラメルビスケット、カルディ、カルビーじゃなくてカルディ、あ、知ってるわこれ、知ってるけど食べたことないわ。いや、
これか、これか、
もしかしてあれかな、
うん、
あ、うん、これはね美味しい、はい、よくシャレた喫茶店とか行くと、
はい、
お料理屋さんとか行くとちょっと出してくれるところ、
あ、それで見たことあるのか。いや、このパッケージごとは食べたことはないんですけど、このね、お菓子のね、見た目にちょっとね、既視感があったんですよ。
お
なるほどね。はい、では、次に来ているやつ読んでいきましょうかね。ファンデルネハンネクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうも、こんばんはます。
こんばんし
ゃー。駄菓子というと、以前は悲しみのうまい棒チョコレート味の話をしたので、これとは違う話をしたいと思います。俺が小学生時代は、時折しもビックリマンチョコ時代で、随分とシールを収集しているやつがいて、シール目的にダース買いやケース買いをして大量にキャラクターをダブらせるという事態に見舞われていたやつがいて、今でも笑い話の一つになっています。まあ、当時からガチャは悪い文明だったんですね。はい、俺自身も、購入して食べてはいたものの、全くシールに興味がなく、あのピーナッツが入ったウエハースが好きで購入していたため、シールを平気で人にあげていました。その昔にはキラカードのスーパーゼウスが出たこともあり、何度もほんまにええんかと聞かれたくらいでしたが、俺は全く後悔していなかったりします。いやー、持ってたらえぐいことになってますよね。
うん、
むしろシール目的に捨てられるウエハースに対して、やっぱり食べ物を粗末にしたらいかん、必要ないなら俺にくれよ、あ、これは俺も一緒に言ってましたと言ってウエハースをもらっていたという変わった少年期を暮らしておりました。いや、私もね、あのウエハースめちゃめちゃ好きだったんですよ。
おお、
はい、
この間仕事場で、うん、ウマ娘にハマってる人が、
はい、
あのお菓子大量に買って、うん、なんかそのおまけが目的で買ったからみんなこれグミを持ってってくれみたいな。
なるほどね。はい、数年後、あと、後年その頃に千葉ロッテマリーンズの前身ロッテオリオンズのジュニア会員の特典に選手とコラボしたジュニア会員しか手に入れないニューシールがあることが知り、へーくらいにしか思いませんでした。当時の、オリオンズは、二次大戦あれの、くず鉄骨で組み上げた、狭くて交換部品のない長崎球場ホームで、夢は観客
川崎が長崎行っちゃったよ。
あ、川崎球場で夢は観客総員数100万人というくらいの、不人気チームであり、オリオンズファンってさきっと絶滅種なんだろうなって思いながら見ていて、その当時1桁歳だったマナがロッテオリオンズのジュニア会員でこのコラボシールを全部コンプリートしていることを知り驚いたのを今でも覚えています。マナの中では今のマリーンズには違和感があるそうで、現在は ロッテオリオンズ復刻ユニフォームをユニフォームデイ、復刻ユニフォームをデイくらいにしか行かないくらいのオリオンズファンのようです。へえ、いやでもこれね、個人的に俺もへえとしか、へえっていう感想は出ましたが、このね、おそらくコラボシールとかってえぐいことになってると思いますよ今。
あ、確かに、ね、
まあ、当時ね、その何でしたっけ、このビックリマンチョコもそうなんですが、昔ねそのビックリマンのパクリのさ、
うん、
ロッチっていうのがあったの知ってます？
あ、それは知らないな。
はい、いや、あのビックリマンシールのパクリのそのロッチの、うん、何でしたっけ、ビックリマン偽ビックリマンシールのその何でしたっけ、ロッチが出した、なんて言うんだったかね、
何だろう、
そう、偽ビックリマンみたいなのがあったんですよ。はい、ビックリマンチョコのね、そのロッチが出したロッテをロッチに出してね、その
なるほど、
そうで、それでその騙された子供がああみたいになってたりしてたんですが、これね、その作ってたところがなんと、うんうん、あの昔その箱型の自動販売機出してたあのコスモスっていう自動販売機があったんですよね。
ほうほう、
自動箱型っていうか、あの普通の自動販売機型のそのガチャみたいなのがあって、うんうん、まあ、その当時その
ボタンを押して出てくるって感じなの、
なんかレバーを引いて出てくるみたいなのがあって、
うん、
まあ、それがね、その昔はその筋肉マン消しゴム、いわゆる筋消しのパクリを出してたりとかしてたんですが、そのロッチがそのビックリマンのね、偽物を出してたんですが、今はね、
うん、
そのパチモノの方の価値がえぐいことになってるんです。
例えばどれぐらいなの？
は
い、
ですね、まあ何でしたっけ、コピー品、安いものだったら400円から500円ほど、まあ、高いものでしたら1500円ぐらいが、うん、上限になってたりしてるんですが、
うん、
はいはい、
はい、まあ、パクリのものっていうのはあるんですが、それはねそんなに安くないんです。ただね、そのロッチの中にも一応オリジナルの創作系のものがあってですね、
うんうん、
はい、パチモンではないその創作系のものに関しましては、ね、何もだったかな、30万ぐらいになってるやつとかもあります。
うわー、それでも欲しい人はいるんだな。
そう、
そう、
またもともとね、そのパチモンなんか 本家のやつを、パクって書いてるんですが、その パチモンの方はね、なんかその下手くそなんですよ、すごい。ね、それそのね、下手絵というか手書きバージョンみたいなのがあったりとかね、いろいろあるんですが、その中でもオリジナルがあったんですよ、一部だけですね。そのごく一部のオリジナルだけがめっちゃ価値がついてるっていう感じですね。はい、アルベルトアームノさんからいただきました、あのフルコンプの先ほどの オリジナルのシールなんですが、これはね4桁万円でフルコンプ売ってくれっていう人がいるそうですね。
へえ、
すげえ、
4桁万円
はやばいですね。
やばすぎる、
すごい。
じゃあ次、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
お菓子といって思いつくものはいくつかありますが、個人的に驚いたのはおっぱいプリンではないでしょうか。ありましたね。
あったね。
これね、思いっきり俺おっぱいって言っちゃいましたけど、セクシャルハラスメントであれしないでくださいね。これ画像は出せないですけど、はい。吉田製菓さんが出してる元祖おっぱいプリンですね。はい、まあ、
お土産でもらったんで大丈夫ですね。
あ、なるほどね。なるほどね。はい、ユーロでもイタリーの祭事の文化が残っている国や場所では、聖女アガタの祝日である2月16日におっぱいを切り落とされても信仰を捨てずにキリスト教に準じた聖女アガタを称えるおっぱいケーキやプリンというものが多く販売されているそうですね。彼女を尊ぶという行為があり、その聖女アガタの伝説で知られるシチリア島で、修道女見習いから修道女における5年間を本拠地としていた私にとってはポピュラーなものではございますが、日本へ赴任してきて山形の電気屋さんでおっぱいプリンが販売されたと聞いて、何かしらのイギリス、何かしらのキリスト教の影響があったのかと思ったら単なるジョークアイテム、ジョークで作られたものが広まったということを知り、国民の 0.1% しか信徒のいない日本ではキリスト教の聖女との接点がないと感じたのをすごく覚えていたりします。まあ、この NNN さんってことはね、シスターさんをやってるらしいので、まあ、でも実際に、なるほどね、胸を切り落とされても信仰を捨てずにキリスト教に準じた、聖女さんを称えるためにおっぱいケーキやおっぱいプリンっていうものはポピュラーなものだったんですね。
そうなんですね。
はあ、はあはあはあ、
なんかいろいろ勉強になったけど、とっても複雑な感じがする。
まあそう、ね、そうですね。
確かに、
うん、はい、これは個人的なことではございますが、修道女見習い以降、毎年おっぱいプリンのサイズが私のおっぱいを実測値をスケールダウンさせたものが、聖女アガタの祝日に使用されていることから、おのずとその時の大きさを測ってしまうというのが通例になっており、あら、修道14年目を迎えた28歳を最後にサイズは固定されましたが、現在でも関係するところでは配られていたりします。
ほうほうほう、そうなんだ。
固定されたサイズとしては100センチの G カップ、でけえな、でかーい。が現在も使用され、園長を務める保育園でも2月6日前後で振る舞われたりしてるそうですね。まあ、でかい人、でかいのはね、お子様にとっちゃ食べ応えがあるんでいいんじゃないですか。でかいに越したことはないと思いますよ。
そうですね。
はい、でかーい、説明不要っていうことですね。まあでも、その意外とね、その何でしたっけ、ジョークで作られてるアイテムも実はそれ相応のところではちゃんと称えられてたりしてるっていうことよくありますからね。ですんで、まあまあまあ、あんまりね、やっぱりその文化の違い、世界中にそのいろんなね文化の違いはございますので、ね、その文化のあれをあれしてあれしないように、押し付けも良くないですし、切配するのも良くないと思いますんでね。はい、
そうですね。
はい、では続いて、うどん伯爵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
駄菓子といえばうまい棒が値上がりするんですね。そうなんですよね、10円から12円になるんですよ。
ということだ、さっき計算したら1本13円になるよ。
12円かける、税込み
110%、
12×1.1 ですね。
108だった。
13円ですよ。
違うよ、 10% じゃなかったよ。
あ、そっか、食い物だから 0.、
食べ物だから、
そっか、 10×1.08 は、じゃあ 12×1.08 はやっぱ12円だ。
12円か、
12円、
すごいね。税込み12円、値上がり12円ってすごいね。なんか
本当
ですね。いやー、でもあれですね、まとめ買いしたらね、今と同じぐらいの値段に買えるかもしれませんけどね。 はい、そして、コメントで大きいことはいいことな的な、はい、そして、もう一つ、はい、横島な気持ち 100% で見てたということではございますし、あとねエレンさんって G カップもあったのかごくりとまあね、でかいのも小さいのもね、みんな違ってみんないいと思いますけどね。
ん
そう、みんな違ってみんないい、なんのこっちゃ、なんのこっちゃっていうことで、次行きましょう。サンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは、甘味大好きサンミッシェルです。どうもこんばんは。
こんばんは。
昔美味しんぼで日本人の舌は人工調味料の使いすぎで鈍くなっているという話がありました。私はアフリカの人に日本のお菓子は甘すぎると言われたことがありまして、もっと自然由来のものを食べた方が健康にいいのかなと思いました。フルーツは高いんですけどね。それでは。でもね、日本のお菓子ってそれでも、まあ、世界基準で考えたらさ、甘いのかも、甘かったりね、あの刺激強かったりするかもしれませんが、ほら、うんうん、あのアメリカとかのさなを見るとさ、
そうですね、
カロリーみたいな感じのを見るとそれを考えたら日本ってまだヘルシーなんじゃないかなって思ったりするんですよね。
まあ確かにアメリカのお菓子少し取り寄せて食べたことあるんですけど、
はい、
ちょっとケミカルよね、味的にも。
そう、あのなんかね、私もねアメリカに行った時にその自動販売機のジュースとかを飲んだことがあるんですが、
う
ん
う
ん、
はいはい、
いやー、あんまーとかって思いましたね。
おお、うん、
はい、欧米のお菓子は砂糖の塊やでということではございますがね、
うん、
まああとはそのでもね、その海外のポテトチップス系を食べると、
はいはい、
味が薄って思うこともやっぱありました。逆もありましたね。そう、あの日本のポテチって少ない塩分で、うん、あの味を感じられるようにちょっと工夫されてるらしいんですよ。だその辺の技術の違いかなとかって思ったりもしたんですけどね、その海外産のポテトチップス食べたら味が薄かったっていうね、そういう経験もあります。あとはそのあのドリトス系ですね、いわゆる、
はいはいはい、
トルティーヤチップス系の海外のやつを食べたら味が薄かったっていうのもありましたね。
へ
え、はい、何でしたっけ、欧米のお菓子は砂糖の塊ということで、あとコメントでですね、米国の露店にはバターの唐揚げが実在するそうです。ほえー、
バターの唐揚げ、
ちょっと食べたいんですけど。
ちょっと食べてみたいですね、チョコレート石鹸の間違いではって思ったことが。なるほどね。
うーん、
はい、日本の自動販売機の写真を見た米国人、その大きいコカ・コーラは何だっていうことではございますが、なんだろうね、それは。その大きいコカ・コーラっていうのは気になりますね。まあでもその何でしたっけ、ファーストフード店とかにの、いわゆる M サイズ、 L サイズ、 S サイズっていうのがやっぱ海外と日本とでは全然基準が違うかったりするらしいですね。
ああ、そうですね。
あ、米国本土には 500ml の 缶がないそうですね。500ml 缶っていうのはね、はい、ちなみにバターを衣をつけて揚げた料理だろ、存在するでっていうことでですね、実際にあるそうです。
バターに衣をつけるんだ。
まあでも大変そうですね、溶けてしまいそうで怖いですよね、うん、はい、では続いて自転車シェルビムさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
駄菓子屋がどんどんなくなっていっていますが、駄菓子そのものは健在で、現在も100均で売られたりしているものがあります。いろいろありますが、ねるねるねるね、色が変わるお菓子ですね、
うん、
色が
食べたことない。
変わるのは酸性値の変化によるもので、リトマス試験紙と同じ原理ですね。いや、ねるねるねるねはぜひやってみてくださいよ。てれってれってなりますよ、あれは。
だってほら、あれだもん、はいはい、ハーブティーでブルーマロウとか、
うん、
バッタフライビーっていうやつは、う
ん、
はい、 うんうん、あの青色だけれども、うん、ちゃんとそのレモン入れるとピンクに変わって、
うん、
うんうんうん、飲めるやつだよ。
なるほど。
多分そういう感じなんだろうと思うんだけど。
はい。
そうですね。うんうん、あのなんだろう、ああいうのってチーク菓子って言われてるので、
はいはいはい、
あのこう小学校の時とかに、うん、要はその実験と一緒ですよね、うんうん、ああいうのって。
ああ、ね、なるほどね。
そうそうそうそう。なんであの結構ね、そういうのをこう買ってあげたりとかってすると、こうもう遊び感覚でおやつが作れるってことで、ちょっとそう、ね、近所の子供にはだいぶ人気だったりしますよ。
おお。
で意外と美味しいんですよね。量は少ないですけど。
意外と美味しいんですね、あれね。
食べたことないんだよな。
魔女の
ライフガード味とか見つけたんで。
やっぱり来るのか、ライフガード。子供に大人気ですね。
ライフガード好きなの？
あの存在が強すぎて。
はい。
昔さ、
うん、
あのジュースなんだけど、オレンジ味のジュースなんだけど、
はい、
はいはい、
なんか固形で、うん、今のバスボムみたいに固形で水の中に溶かすと、
はい、
中から飴の、うん、飴っていうかなんかなんだろう、あれ落雁みたいなお砂糖の塊が、あ、プカプカ浮いたり沈んだりする、なんか飲み物みたいのがあったような気がするんだけど、
知らないな、それは。さすがにな
んかあったんだよ。すごく美味しかったんだと思うんだけど、もうすっごい覚えてなくて。
なるほど。
もう一回飲みたいなって思ってるんだよね、あれ。
はい。
なるほどなるほど。
まあでもね、見つけたら商品名がわからなければ探しはないですからね。
え？商品名？
うん、その。
いや、っていうか、うん、多分もうないと思うけど。
ああ、もう生産が終わってるって可能性がありますからね。なんだっけ、
プカプカポンじゃなくてね。
まあ、ちょっと続き読んでいきますね。そしてその、ネルネルネルネなんですが、魔女の CM で有名ですが、この魔女は、アメリカ人のモデル、フランシス・ケネディさんですね。で、声は日本の声優、鈴木玲子さんでした。このモデルはですね、このモデル、フランシス・ケネディさんは現在消息不明らしいです。はい、同品の開発担当者団らしいですね。あと自分で食べることがあるのは和菓子にはなりますが、小さめの羊羹、ちっこいタイプが数十円くらいで売られていたりします。適度に歯ごたえと甘みがあるので個人的に好き。あとは、お菓子の範疇から外れそうな気がしますが、一応お菓子のコーナーに置いてたりするので、袋入りの乾パン、適度に歯ごたえがあって腹持ちもいいので完食に最適。ただし食べ過ぎには注意。本当の食事が取れなくなる可能性あり。こんなところかなっていうことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
乾パンはね、非常食にもなるようなアイテムですから、お腹膨れますよね。
そうですね。
食べ過ぎ注意っていうことでございます。はい、コメントでですね、アメリカのレストランでコーラを注文したらジョッキできたとか。
はい、聞きますね。
でアイスクリームだって衣揚げする料理があるから、バターだって揚げられるはずやでってことでございます。
お、確かに。
まあね、うちのうどん製のね、おうどん屋には半熟卵を衣をつけて揚げるっていう半熟卵の天ぷらみたいなのもありますからね。
食べたい。はい、先生、ありました。
ありました。
あった。
なんて名前でした。
プカポンでした。
プカポン、
プカポン、プカポン、
プカポン、
プカポン、
調べよう。
こんな形じゃなかったような気がするんだけど、でもこれなんかしましまの砂糖の菓子が出てくるの。
プカポン、あ、中に入れるとなんか浮かんだり沈んだりしてくるってやつですか。
そうそうそう。
はあ、
こういうのもあるんですね。
踊るジュース、へえ。
プカポン、そう、これが飲みたい。すごく今見たら飲みたい。
へえ、面白い。
ちょっと今日面白そうですね。これは子供さんが喜びそうですね。
そう、喜んだよ僕。
プカポン。あ、でもね、リニューアルされてるらしいですね。クラシエさんが出してるらしいです。
え、あの漢方薬のクラシエさんが。
あの漢方薬のクラシエさんがプカポン新発売
ですね。新しいので、
まあ、新発売って言っても2014年だから何年前やねんって話ですけどね。はあはあはあはあはあ。
へえ、こういうのもあるんだな。
ですね。まああのクラシエさんといえばあのチュッパチャップスのフラワーブーケがね、あの1月18日に、うん、今年の1月18日にそのデザインをリニューアルしたっていうのがね。そうチュッパチャップスね、花ブーケ、これ結構何でしたっけ、 VTuber さんが干し芋に入れてたら届けられたとかっていう話とかもね、よく聞きます。はい、コメントでね、カネボだからね、クラシエ。ちなみにあのネルネルネルネもクラシエが販売しているそうです。
うん、ああなるほど。
ほえまあいろいろとやってるらしいですね。
うんうん、
まあ、そういえばその漢方もそうですけど、あのなんか某コロコロにカッコン糖が効くとかっていう話がちらっと出たりしてですね。
はいはいはい。
いやそれただの風邪じゃねえかっていうツッコミそうにもなったんですが、まあ、それによってね、その漢方薬を処方しているね、株価が上下したり上がったり下がったりとかね。
はいはいはい。
いろいろあるのでね、まあ、その辺ものをちょっとね、注視しておかないといけないのかなとかって思ったりも。まあ、実際にね、今日なんかも某コロコロウイルスめちゃめちゃ増えてるんでね、皆さん本当に気をつけてくださいよ。
あ、そうですね。
そう、あの妖怪界隈でも流行る可能性がございますんでね、人間だけじゃなくて
誰かがね持ち帰ったら本当に入りそうで怖いですね。
ね、気をつけてください。はい、コメントでですね、泉さんからいただきました。ロッテは2月8日にですね、呪術回戦とビックリマンがコラボした、呪術回戦マンチョコっていうのが出るらしいです。で、あとは劇場版呪術回戦マンチョコも発売するそうですね。想定価格は108円だそうです。
ちなみに僕は、今日、あのコカ・コーラの飲み物4本で、はい、風呂敷がもらえるっていうから重たい思いして帰ってきたよ。
もらえましたか？
うん。で、亡くなったら嫌だから、声優さんのところに行って、すみませんがこれお昼に買うので取っといてくださいって言って。
なるほど。はい。
なるほど。
ではまあ飲み物といえばネーポンとか、あとは米屋の謎の飲料プラッシー。あ
ー、米屋の謎ラッシー。
え、プラッシー。
プラッシー？
プラッシー？
プラッシーだ、そうだ、思い出した、プラッシーって名前だった。
飲み物、謎の飲み物ですね。ネーポン、あ、ネーポンも。
ネーポン。
いや、でもその謎の飲み物といえばですね、何でしたっけ？まあ、ネーポンもそうなんですが、うちだとね、みかん水。
みかん水。
みかん水。
いちご水。
みかん水と書いてみかん水っていうのがあるんですよ。
ね、
これって結構、いや、みかん水はね、そう、ペットボトルのやつがあるんですが、これって全国区ではないですよね、多分。
みかん水はでも知ってるよ。
いや、でもね、その、いろんな、何でしたっけ、地域によってパッケージが違うんですよ。
うんうん。
そう。うちの、何だっけ、四国地域にある名物のやつは、まあ、最近だとね、あのブルーのパッケージですね、のみかん水っていうのがあったりするんですが、まあ、あの地域によってあの風呂敷柄のやつのみかん水みたいな感じのね、そう、みかん水って名前は結構地域というかいろんなところでみかん水っていうのはあるんですよ。
なるほど。
はい、ですのでアリスさんの馴染みのあるみかん水ってどれだろうって思ってですね、
わからないよ。
そう、まあ、最近ではイロハスさんなんかもみかん水出してたりもしますからね。
なるほどね。昔の日記水みたいなものかな。
どうだろうね。まあ、今はそのうちもペットボトル販売はされてますが、昔は瓶販売だったっすけどね、みかん水っていうの、はい。ちなみに泉さんからいただきました、ビックリマンのイラストレーターさんが呪術廻戦のキャラクターを書き下ろしたシールが付属するそうです。シールは各24種類、パッケージは2種となりますが、呪術回戦マンチョコは、西日本先行発売、 劇場版呪術廻戦マンチョコは東日本先行販売らしいですね。はい、桃の天然水的な、うん、どうなんでしょうね。でも実際にね、みかん水で画像検索していただいたら結構ね、いろんなパッケージ、いろんな種類のみかん水が出てきます。まあ、味も違うんでしょうね、おそらくは。まあ、ね、先ほどのネーポンなんかも、ネーポンなんかは一応昔は瓶入りだったんですが、最近はね、瓶入りのやつがメインなのかな。ユーミーとかありましたね。懐かしい。なんのこっちゃってなってやってますが。はい、ちょっと掲示板を更新してみましょう。はい、更新したところ特に追加の、コメントは来てないので、一応マシュマロなんかも見ていきましょうかね。うちはマシュマロゼロ件ってことがよくありますので。まあ、こういったね、掲示板とか、コメントなんかでもね、いろいろと書いてくれる方がいらっしゃるので、マシュマロは、まあ、結構ね、匿名で投稿にはなりますので、まあ匿名じゃなくてもいいっちゃいいんですけどね。はい、というわけで特にマシュマロも来てませんので、今日のお題のコーナーはこの辺にしておきましょう。お題のコーナーでございました。はい、というわけでですね、エンディングに突入しますが、エンディング前に恒例のバトルロイヤル言っておきましょう。はい、
発言したよ、みんな発言して、ね、
みんな、YouTube で発言してください。サラさんもね、よかったら YouTube の私のチャンネルで、なんか一言発言してみてください。そしたらその画面の
君たちもぜひ YouTube で発言を、
はい、画面の下にですね、これ今ちょこちょこしてると思うんですが、こちらストリームアバター、ストリームアバターと言いまして、発言、YouTube で発言していただいた方のキャラがアバターとしてここに登場します。はい、この機能に関しましては、ニコニコ動画とか、ツイキャスではちょっとね、連携を取る分、対応してませんので、YouTube の方での発言をお願いいたします。ニコニコ動画で配信見ている方はですね、概要欄にYouTube への、リンク貼ってなかったりします。今日は貼ってなかったかな。レイブンズナイトと検索していただければ YouTube のチャンネルに到達することもできますので。はい、サラさんも出てきましたね。はい、はい、サラさんも登場したところでですね、今日のバトルロイヤル皆さん準備よろしいでしょうか。
うん、
ではですね、行ってみましょう。はい、バトルロイヤルと、俺がコメントを打つと、はい、今夜こそ生き延びたいとは今日もムニムニしちゃうぞっていうことでですね、意気込みを語っていただいたところで、バトルロイヤルスタート。
今日は僕が勝つ。
はい、というわけでバトルロイヤルがスタートしました。各メンバーが飛行機に乗り込み、上から降ってくるところから、スタートでございます。さあ、まず最初の乱戦を制するのは誰か。まあ、ちょっとね、私の、実況解説とはタイムラグがあるかもしれませんが、その辺は、適当に聞き流しながら、お楽しみいただければと思います。まず乱戦を制するのは、まず降下直からの激しい戦いが繰り広げられております。現在ですね、うどん伯爵さんが戦闘不能。早速戦闘不能になったのはうどん伯爵さん。あっと、ここで、誰か戦闘不能になりましたが、乱戦の中なのでわからない。残るはサラさん、しずいさん、伊沢屋さん、さくらさん。現在はさくらさんがヒットポイントほぼマックス状態で有利な状態。おっと、ここでサラさん戦闘不能になりました。しすいさんとさくらんさんが一騎打ち。おっと、ここでサラさんは回復アイテムを取得して、しすいさんと、アリスさんに一歩リードしております。アリスさんが回復アイテムを拾って、三つ巴の戦いでございます。ここで、しすいさん戦闘不能。アリスさんとさくらんさんの一騎打ちではございますが、アリスさんが
もう
一
騎。
おっと、ここでアリスさんが回復アイテムを取得して、
よっしゃ、よっしゃ、
ちょっと、でも、さくらんさんのヒットポイントが有利か。ここでアリスさん戦闘不能。さくらんさんの勝利となりました。おめでとうございます。
おめ とうございます。僕の画面では今始まりましたよ。
なるほどね。はい、というわけでさくらんさん勝利おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、というわけでエンディングでございます。はい、2連勝らしいですね。素晴らしい、
すごいね、
すげえ、さすがでございます。
うん、
はい、ま、現在ですね、さくらんさん、ポイントいくつあるんだろうね、ちょっと見てみましょうか。現在3125分図持ってます。すげえ、3000の大台に乗りましたね。今夜も楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ではですね、まあ、ちょっと最後になりましたが、もう一度ですね、サラさん、自分のチャンネルとかですね、宣伝なんかを、お願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、はい、じゃあ、もう軽いものにしておきます。はい、月から水曜日まで定期配信をしております。
はい、
朝とかね、夕方とか夜かとかね、来てくださればと思います。で、我の方がですね、ちょっとね、人里スタイルの、男の娘と書いて男の子の方でですね、配信をしている時があるので、ぜひぜひ、そちらもね、見たい方はですね、ぜひチャンネル登録、ツイッターのフォローなどしていただければと思います。
はい、サラさんのですね、 YouTube チャンネル、ツイッターのアカウントなんかはこちらの配信の概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひ、コメントごめんじゃない、チャンネル登録フォローよろしくお願いいたします。はい、まあ、ついでにね、ベルマークとかをしておけば、配信が始まったのも見に行けると思いますんでね。あ、ということは水曜日の定期配信今日大丈夫だったんですか。申し訳ない、ありがとうございます。
あ、誰が、
サラさん、今日定期配信、
朝だけ、
朝か、よかった。
そうそう、水曜日はね、朝だけなので、火曜日だけです、朝と夜が。
なるほど、
ちょっと忙しいの。
そう、朝と夜すごいですね。
まあまあ、でもね、ぜひぜひ、これは、なんかね、一緒にやれるようなゲームとかありましたら、今後もね、仲良くしていただければ、コラボ配信とかね、
はい、ぜひぜひ、
やる機会ございましたら、それもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、放送を聞きながらずっとみかん食べてました。それは食べ、さすがに食べ過ぎだと思いますね。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。掲示板に投稿いただいた方、YouTube ニコニコ生放送ツイキャスなんかでコメントしていただいた方、本当にありがとうございます。感謝感激雨あられ、いや、感謝感激雨パーティーパロット
パーティーパロット。
はい、というわけで、うちは
今日溜まってるのかな。
いや、今日はね、あんまり溜まってないです。ちゃんと定期的に処理されてますんでね、感謝感激雨パーティーパロットということでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、うちとアリスさんの、いつもの定期放送となります。今日はゲスト、サラさん来ていただきましてありがとうございます。なんかね、一言なんか感想なんか、今日の配信ね、来る前は随分と、緊張していたと思うんですが、実際に2時間ご一緒してみていかがでしたでしょうか。
いやね、とってもね、楽しい時間をね、過ごすことが、個人的にはできたんじゃないかなと。
いや、私らも楽しかったですよ。
楽しかったですよ。
めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。
可愛かったし。
いいよ、そんな、アリさんほどじゃないんでね。
サラちゃん可愛いよ。可愛いよ、サラちゃん。
アリさんが一番可愛い。一番可愛い。
定点空間が繰り広げられておりますが。
ね、まあね、こう機会があったので、ぜひね、いろいろね、こう誘ってもらえれば、ピューンって飛んでくるので。
なるほど、それは助かります。
投げてください。
はい、まあ、そんなわけでですね、本日も最後まで、聞いていただきありがとうございました。助かった、いろいろとね、助かったらしいです。
気になる、
はい、ね、よく可愛いぞってね、ギルさんからも可愛いって言われてますよ。あー、赤面可愛い。
うるせえって言った。マジって言った。
いやー、ありがとうございます。
そこはとてもうるさいですわよ。本当にって言ってあげなきゃ。
ちょっとね、はい、お口がね、悪いのでね、ちょっと。
まあまあまあまあね、 何でしたっけ、私がとつった時なんかね、あの頭からかじられましたからね、私は。
かじりました。
かじ。
はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、いつものように配信できると思いますんでね、いつものようにというか、あのいつもの二人でも配信になりますんでね、また来週も聞いてください。今日はね、サラさん、来ていただきまして本当にありがとうございました。かわいい、ムニムニさんもかわいいとね、言っていただきますね、言っていますね、もうかわいいですよね。
うるさいですわ。
ありがとうございます。
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 はい、というわけで今日はこの辺にしておきたいと思います。また来週も聞いてくださいね。本日この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスターホッチョ姫ことアディセラフィムと、
そしてスペシャルゲスト
歌手のサラでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。おやすみ
なさーい。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。